稲穂ラジオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私稲穂が映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。今日のゲストは録音技師の根本飛鳥さんです。録音部になったきっかけ、これからの日本映画業界への思いや、怖すぎ、ミスミソ、枝葉のこと、愛がなんだなど、関わった作品の裏話などをお聞きしてきました。はい、こんにちは、稲穂ラジオ始まりました。今日のゲストは、録音技師の、根本飛鳥さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
根本さんとはですね、
はい、
白石組で、白石浩二さん組で、何度かご一緒したですよね。怖すぎが初めの
出会い、初めましてが白石組で、怖すぎでしたっけ。
怖すぎの劇場版ですね。
ああ。
で、あれです、確か、四谷に、撮影祈願、
はいはいはい、
確か初めまして、
大岩さんの神社の時、
はい、そうです、
はいはいはい、行きましたね。
で、僕はもう根本さんがの名前はもう映画見るたびに出てきたんで、あの当時ですね。で、はい、もう、いや、すごい人がいるな、何見ても根本飛鳥、根本飛鳥って載ってるから、すごい人なんだろうなと思って、でそれで、そうですね、そこでご一緒したときに、嬉しかったですね、初めて仕事できて。で、制作業務とかもちょっといろいろ手伝ってくれたりして、あ、すごいいい人だなと思ってね。
いやいや、
いや、もう楽しかったですよ。
全員野球ですからね、怖すぎは。
で、その後、はい、恋のクレイジーロード。
あ、まあ、それでもこれ怖すぎを抜いちゃうと、もう恋クレまで飛ぶんでしたっけ。
そうなんですよ。
まあ、そうそうか。
その後もうすぐ恋クレに行っちゃいますね。
はい、
で、恋クレでも。
そうですね、
バスの中の録音っていうちょっと大変なことをやっていただいて、
そうですね、
はい、
大変でしたね。こういう車も、まあ、大変というか、まあ、そうですね。
いや、あれも楽しかったですけど、
いや楽しかったですよね。やっぱ走行中のバスの中で全部芝居撮るって結構初めてだったんで、
あ、そうなんですか、
まあ、不安でしたね、こういう車は。ある種、
でも全然違和感なかったですよね。
まあ、仕上げで結構頑張ったっていうのもありますけど、まあ、あと結構あれ旧型の古いバスが来ちゃったんで、
その
うるさいんですよね、普通のバスより走行音が。で、芝居場の真下がエンジンだったから、
あ、そうでしたね、
普通のバスって一番前がエンジンなんですけど、
それ気にされてましたね。
そう、型式のバスって一番後ろのにエンジンが積んであって、さすがにメインの2人が座ってる真下にエンジンあるっていうのはやばいんじゃないかなと思って、けど、まあね、やっぱバス変えてくれっていうことにはできないんで。
ああ、ご苦労があったんですね。
まあ、そう、そのままやってみたんですけど。
すいません、ありがとうございます。
そう、
いやいや、いや、根本さん、
はい、
ちょっといろいろたくさん質問があるんですけど、
はいはい、
結構あれですか、もうちっちゃい時から映画にはどっぷり。
そう、親父が映画好きだったんで、
あ、
基本的に映画を見て育ったというか。
何歳ぐらいから見始めたんですか。
何歳ぐらいなんですかね、分かんないですけど、子供の頃から映画を見せられてたと思いますよ、きっと。結構ちっちゃい時から親父に映画連れられて、
はい、
浦和とかの映画館で映画見たりとか、
なんか印象に残ってるのあります。
なんですかね、なんかマトリックスが公開した時に、あの親父がなんか、
はい、
多分話が難しいから、はい、まだお前には分かんないとは思うんだけど、
はい、
でもなんかすごそうな映画が公開するから、
はい、
見に行こうって言われて、
はい
はい、マトリックス見に行ったのは覚えてて、
多分
マ
トリックスの、小学生じゃないですか。
いや、もちろん小学生ですよ。マトリックスの公開って1996年じゃないですか、多分。
え、あれ96年、99年じゃん。
99年でしたっけ。99年だと、あ、99年ですね、はい、99年だと俺小 3?
小 3?
99年だと小3か小 4?
あ、じゃあ10歳ぐらいで見に行ったんですね。
ぐらいだった気がしますね。でもなんか、で、まあマトリックスって結構難しいじゃないですか、話が。
まあそうですね、
うん、けど、まあ面白かったなと思った記憶はありますけどね、確か。
いい思い出ですね。
まあ、あと、そうですね。
あれはジュラシック・パークとか見に行ってないっ
け。劇場では俺見てないんじゃないかな。
ちょっとあれは古いですね、確かに。
そう。
あ、じゃあ印象に残ってる映画体験はマトリックス。
マトリックスとかと、スターシップトゥルーパーズの試写会にあたって、
あれも中学生ぐらいですか？あれも小学生。
スターシップトゥルーパーズも。
でもスターシップトゥルーパーズってだってあれ R 入ってません？入ってないですか？
スターシップトゥルーパーズはね R18 とか15とかではないんですよね。あれ1997年だから、いやだからそれやっぱマトリックスより前なんですよ。小1小2ぐらいか。
いや、それであれ見たんですか？
そうだから小2ぐらいの時に、はい、なんか確かどっかのレストランかなんかで、はい、雑誌をこうパッて開けたら、はい、見開きでちょうどあの、はい、スターシップトゥルーパーズの、はい、あの見た人は分かるんですけど、途中のその前哨基地に立てこもって、はい、そこになんかもうすんごい量の、敵が攻めてきて、
エイリアンが、はい、
そうでその壁越しに戦ってて、はいはいはい、そしたらどんどん下にこう死んだ敵の死体、あの虫の死体が溜まってって、
はいはいはい、
こうだんだんこうなんていうんですかね、その相手がそれをこう壁みたいにして、その死体を乗り越えてどんどん虫が来るみたいな、
はい、
シーンが一番映画の中ですごいスペクタクルなシーンがあるんですけど、はいはい、そこの、一番引き絵みたいな絵が、
はいはい、
雑誌の見開きにこう、
はいはい、
バーンって2ページで載ってて、
はいはいはい、
で確かなんかね、奴らは群れでやってくるみたいなキャッチコピーが横に書いてあって、
はいはいはい、
で試写会みたいなの書いてあって、はいはい、なんかその時に子供ながらに全然どういう映画か理解してなかったと思うんですけど、はいはい、なんか親父にこれ行きたいっつって言って、はい、試写会に応募してもらったら、はい、なんか当たったっぽいじゃないですか。で、なんかそのスターシップトゥルーパーズの試写会見に行って、
あれを映画館で見たんですね。
結構強烈だった。
強烈ですよ、あれ。
そうで
残酷ですもんね、かなり。
まあでもやっぱり面白いなって思ったんですよね、子供だからに、多分あの映画を。で、そう、それすごい覚えてるな。
いや、なかなか強烈な映画体験されてますね。いいですね。ちょっと話に変わるんですけど、
はい、
それで、なんかあれですか、いつ頃から映画を目指そうって思ったんですか？
まあでも子供の頃からずっと映画監督でしたよ、夢は。
夢は映画監督だ
ったんですね。ずっと夢は映画監督で、でずっと映画が作りたくて、
はいはいはい、
でもまあずっと映画しか見てなくて、
はい、じゃあもう高校時代はもうずっと映画漬けで。
そうですね、まあ、部活とかやってましたけど基本的には映画好き でずっと映画 見まくってて、
はい、
でそれでなんかまあ一応映画作る勉強しようと思って、
はいはいはい、
専門なり大学なり見に行こうってなって、
はい、
でいろいろした結果、
はいはい、
受かったのが玉美だけで、
うーん、
で玉美の上野毛にある
二
部の方に映像演劇学科っていう映像の勉強ができるとこがあったんで、
はいはい、
そこに入学したんですけど、
はいはい、
まあ、やっぱ学校ってあんまり、
はい、
なんていうんですかね、教えてくんないっていう言い方したら別に玉美の印象が悪くなるのは嫌なんですけど、いいとこでしたけど、でもまあなんか何なんだろうな、
なるほど、
こうしたら映画が作れるよってことはあんまり教えてくれたりはしないというか、
結構友達同士で、
そうそう、だからなんか結構ね、勝手に作れよみたいなとこなんですよ、たまにって。機材は別に
貸してあるから。自主性はあるんですね。
自主性を求めるというか、勝手に作れみたい
な
人たち、先生ばっかりのとこだったんで、やっぱり入ってすぐ、特にそこまで友達も多くないし、
はい、
周りにそんなにバリバリ自主映画を作ってるみたいな人がいなかったんで、
はい、
同じ学校の中に、はいはい、まあ映画関係を目指す子たちは集まってたんですけど、はいはい、なんか高校生の頃とかからバリバリ映画撮ってる人なんてほとんどいないじゃないですか。
あ、そうですね。
たまになんか高校生映画甲子園とかいうのはありますけど、あれってやっぱ全国でもよりすぐりの、結構変わった人たちの集まりだと思うんですよ。高校時代からカメラ持って映画撮ってるなんて結構買ってると思うんで、俺は。
か
だからその映画をバリバリ撮ってたような人っていうのは1年生当時は周りにいなくて、
はい、
で先輩とかともそんなにつながってなかったから、やっぱ入ってすぐぐらいは全然映画撮ったりとかし始めてなくて、18の頃は、
はいはい、
で逆に演劇をやってた友達とかが周りにいたんで、
はい、
その友達の 演劇出たりとかして、はい、結構舞台4本ぐらい出てましたけど、
舞台も出てたんですね。
舞台の方に出てました、僕はずっと暇だったんで。
じゃあ、演劇のお勉強もされてたっていうか、
まあ、勉強をしたというか、まあ、演劇をやってた人たちと、
はい、
に誘われて演劇に出てたってだけで、別に勉強はほとんどしてないです演劇の出てたってだけです、
いやすごいですね、いろいろやってらっしゃったんですね、うん、なんかあれですね、タバミの同級生って結構なんかいろいろいらっしゃいますよね、うん、森岡龍さん、
まあ、龍は一個上だったんですけど、はい、多分忙しかった年にダブって落ちてきて俺と同級生になったっていうだけなんで、
そうなんですね。
でまあ映画やり始めたきっかけは、僕が2年生の時に3年生に、東京プレイボーイクラブの監督の奥田洋介、
はい、奥田監督
くんが編入してきて、
はい、
それでゼミが一緒になった、ゼミか授業、ゼミっていうか授業みたいなコースみたいなのが一緒になって、
はいはいはい、
でなんかその時の1年の2年生の頭かの、
はい、
授業の時に、
はい、
自己紹介代わりに、はいはい、なんかその自分の過去に作った作品あれば持ってきてくださいみたいなのがあって、はいはい、で奥田君が前の、川口にあった早稲田の芸術専門学校行った時に撮った青春墓場っていう、はいはい、まあ、25分か30分ぐらいかなの短編を持ってきて流してくれて、はいはいはい、それがすんげえ面白いんですよ、
はいはい、
めちゃくちゃ面白くて、
はい、
でああこの人と一緒にいたら俺は映画が撮れるかもしれないなって思って、で、まあ、奥田君って体クソでかいしスキンヘッドだし、
ね、
めちゃめちゃ目つき悪いし
ちょっと、ま
あ、ルックス結構やばい人なんですけど、
怖い怖もてな感じですよね。
そう、まあ、奥田君に声をかけて、
はい、
まあ、なんかもしもまた映画を撮ることとかがあるんだったら、
はい、
なんか手伝いたいから呼んでくれないかって言って、
はい、
でまあ、なんか学校の中でよくつるむようになって、
はい、
でそしたら、その青春墓場の2を撮りますという話になって、
はい、
まあ、正式なタイトルとしては青春墓場問答無用っていうタイトルだったんですけど、
はいはい、
まあ、なんかそれをこう撮るよって話になって、
はい、
よく分かんないけどついてって、
は
い、
うん、
まあ、今まで言うなら助監督的なことになるんですかね、なんか制作雑務であったりとか、
はい、
現場の手伝いみたいなことをし始めたのが最初、
うん、
映画の自主映画への入り、
なるほどなるほど、
入り口かになるんですかね。
楽しかったですか。
いや楽しい以外ないですけどね、うん、当時は、
うん、それ何歳ですかね。
だから
20歳ぐらいですか。
いや19の時じゃないですか、それがちょうど19の年で、で
なるほど、
そうですね。でそれでなんか怒涛のように自主映画の世界にこう巻き込まれていって、
あ、その映画の後にじゃあいろんな人から声がかかったっていうか、
まあ、なんか奥田君の現場に来てたカメラマンがまず日芸の人だったんですよ、
はいはい、あ、なるほど。
で日芸方向の実習映画の人とかともつながり、
うん、
まあ、あとそれで映画祭に行くようになったりとかして、
はい、
なんかいろんな人と知り合ったりとか。
なるほど。
だから当時青春墓場問答無用が、
はい、
夕張のオフシアターのコンペにかかった時に、
はい、
同グループのもう一本並列で上映されてたのが埼玉のラッパーだったりとか、はいはい、
その時代なんですね。
とかあと、まあ、夕張で飲み屋で仲良くなったのが、
はい、
変化の大畑さんだったりとか。
なるほどなるほど、そういうつながり
で。そうそう、だから当時の夕張はやっぱすごい、今いろんやバリバリやってるいろんな監督がいて。
なるほどなるほど。
そう、
今おいくつでしたっけ。
今30ですね。
っていうことは、
はい、
およそ10年前なんですね。それ
が 10年ぐらい前ですね。
すごい。でそのこの10年間でぐわーっていろんなことありましたね本当に。
まあいろいろあって
すごいですね。
自主映画を死ぬほど18、19ぐらいの時に死ぬほどやって、
あのそれで、
はい、
あの録音の世界に行ったのは
それがだから20歳ぐらいの時で、はい、それで19ぐらいの時に、
はい、
奥田くんの現場でカメラマンやってくれてた小林岳さんっていう日芸の放送学科で出てた人がいたんですけど、はいはい、その岳さんに、
はい、
なんか知り合いの現場で録音助手が足りないよ、いないっていう話を、
はいはい、
なんか学校の張り紙で見ただか、ことづてで聞いたのか分かんないんですけど、はい、みたいなのを聞いて、
はい、
で、まあなんか自主映画を本当すこぶるやってた時代で、はい、そろそろプロと仕事がしたいというか、あのちゃんとした商業の映画の撮影現場に行ってみたいなと思ってた時期だったんで、
はいはい、
あのそれに、行きたいなと思った。どっちが先だったのか分かんないんですけど、当時俺ジャンル映画めちゃめちゃ好きで、
はい、
でそれであれなんですよね、井口昇監督の片腕マシンガールが、
はいはい、
公開されてた時ぐらいだったんですよ。
あ、日本で公開されてる
時期的に。で映画秘宝の表紙に片腕マシンガールがドーンって載ってて、
はいはい、
学生だった俺はこうそれを見て、
はい、
ああ、なんか日本にグラインドハウス映画が来たみたいな、
だ
から日本人がグラインドハウス映画作り始めたみたいな、
ようやく、
はい、まあていうかもともとそのなんか7、80年代ぐらいに、はい、石井輝夫さんとか鈴木森美さんとかがやってたような、 ああいうキッチュな、
はいはい、
残酷活劇みたいなのが僕はすごい好きだったんですけ ど、
はい、
やっぱ日本からだいぶなくなってたから、
そうです、ね、
なんかあのすげえめちゃめちゃ面白かったエンタメな日本映画がちょっと戻ってきたんじゃないかっつって言って、
はい、
なんかその時に井口さんのこととかも知り、
はい、
でなんか造形をやってた西村さんのことも知り、はい、みたいなのがあって、
はい、
でその奥田くんの映画で結構その血を吹き出すみたいなことをやりたいって奥田くんが言ったから、
はい、
当時僕西村さんのことすげえ追っかけてて、
あ
のトークショー行ったりとか、
はい、
その
僕も大好きでしたね。
そう行ったりとかして、はい、なんか西村さんに直接血のりの作り方聞いてみたりとか、
すごい。
あとまあ自分で特殊メイクの道具を買ってきて、あの自分で傷メイクできる練習したりとかして、でなんか自主映画でその傷メイク自分でやったりとか、あと断着自分で作ったりとか、そういう
結構気さくに教えてくれたんですか
西村さん。まあああいう人なんで、
結構来るもの拒まずな感じ
で、ね、全然来るもの拒まずで、
へえ、
なんか実際は言ってないですけど、西村さんにこういうことしたいんですけどどういうことすればいいですかねって言ったら、はい、アートリエおいでよってメール来たりとかするような感じで、すごいオープンな人なんで。
そうでしたね、懐かしいですね、そういう、
そういう、そういう、
はい、
っていうのがあって、で僕がだからそういうジャンル映画すごい好きなのを確かそのカメラマンのガクさんは知ってて、
はい、
でその録音助手いないよって言ってた現場が西村さんの新作だったんですよ。で
東京残酷警察とか、
いや残酷より全然後で、その後に、吸血少女対少女プランケンっていう、
は
い、
ありましたね、
川村ゆきえちゃんと
斎藤工さん出てるやつでしょ。
そうそうそう、最近今ではもう大ヒットの斎藤工さんが出てるんですけど、あの主演で、
それが中川さんとの出会い。
そうそうそう、でその
ああそうなんですね。
でなんか西村さんの映画めっちゃ好きって俺がずっと言ってたら、はい、多分それを知ってたからそれを言ってくれたのかだったかな、忘れたんですけど、だから西村さんの現場で録音助手いないって話聞いたよみたいなのことをその人手に言われて、でまあ僕その当時監督志望だったんで助監督になりたかったんですけ ど、
はい、
まあ、とりあえず西村さんの現場だったら何でもいいから行ってみたいみたいな状態だったし、
はい、
まあその、まあ、現場ってやっぱプロの人が集まってるとこだから何部でもいいから現場に行ったら他の部署の人ともつながるじゃないですか、
は
い、だからとにかく現場に行けたらいいと思ってたんで、
はい、
録音部でも何でもいいから行きたいですって言ったら、
はい、
連絡くれたのが中川さんだったんです。
そこが中川さんの、中川久弥さんとんで、
そうそう、で中川久弥という人に会い、
はい、
まあ全然録音部をちゃんとやる気はなかったんですけど、
はい、
でもよく考えたら中川さんもすごいなと思うんですけどね、西村組ってめちゃめちゃハードな現場
らしいですね、
めちゃくちゃハードな現場なんですけど、
はい、
当時ブームの伸ばし方もいまいち分かってなかった俺を助手一人だけ連れて、
はい、
中川さんと俺二人で行ったんで現場に、
はい大変ですね、
いや今の僕だったら、はい、その判断はしないです、
は
い、
なるほどなるほどなるほど、
よくわか何もわかってできない見習い一人連れて西村組に行くっていう判断できない。なるほど。なるほど。ある種、中川さんも結構気狂ってるよなと思って。
リスキーな。
リスキーというか、まあ、ようそんなことしたなと思って。
なるほど。それ面白いですね。
すごいですよね。
え、あの、その、撮影前には少し会ったんですか、中川さん。
もちろん会って、で、その1日だけだったけど、はい、別の仕事一緒にしたりとかして、はい、それが、それこそ当時、はい、まあ、7D ってカメラがあったじゃないですか、ちょっと前に。
懐かしいですね。
7D の前に、ニコンの D90 だか D60 って名前だったんですけど、はい、に、世界で初めて、はい、世界で初めてデジタル一眼カメラに、HD 動画を撮れる機能が乗っかったカメラだったんですよ。
はいはいはい、懐かしいですね。
で、その、まあ、デジタル、一眼レフに HD 動画を撮る機能が乗りましたっていうののプロモーションドラマ、その日本ニコンの D90 だから60というカメラを使って、そのまあ今まで業務用のシネマカメラとかでしか撮れなかったようなルックがこんなちっちゃい手軽なカメラで撮れるようになりましたよっていうのをプロモーションする15分ぐらいのドラマがあって、それに1日だけ連れてってもらって、で思い返せばだからやっぱその時とかも結構すごい印象的で、わはじもう本当に人生で初日ですよ、はい、映像のお金をもらって映像の現場に行くっていうのは初日で、はいはい、だからやっぱりでもその時はあんまりその仕事のことを理解してなかったから、はい、ちっちゃいカメラ撮るって知らなかったんで、はいはいはい、やっぱりそのプロのいる現場だからある程度機材とかもすごいしっかりしてて、うんうん、ちゃんとして撮るだろう、プロの人たちはちゃんと撮ってんだろうなと思って現場に行ったら、はいはい、ザハトラのすげえでかい三脚の上におにぎりみたいなカメラが乗ってて、はいはい、あこれで撮るのかっつってて、
なるほど、
そう思い返してもその時カメラマン早坂さんだったりとかして、そう
すごい
結構だからすごい、そうなんですよね、
繋がってますね今にね、
そうなんですよ、で
うん、あそうだ早坂さん、そうだその時期一眼レフでいっぱい撮ってましたね、そういえば、
まあ多分それはそう、別に早坂さんが選択して一眼レフで撮ってる現場ではないというか、はい、まあその仕事の企画自体が一眼で撮るっていう、そのカメラをプロモーションするっていう企画だったからそれを選択されてたってだけだと思うんですけ ど、で監督がブラブラバンバンとか撮ってた草野陽花さんで、でそう初めてだからその現場でありなしっていう言葉を聞いたのもその時でしたね、そのありなしっていう
なるほど、
そう
中川さんには結構みっちり教わったんですね、じゃあその後、
まあみっちりというか、まあそうですね、基本的な、でもマイクの振り方を教えてもらったりとかしたけど、でもそうですね、機材の使い方とかは基本的にはやっぱ中川さんが触ってるのを後ろから見ながら僕自分で覚えてたから、まあ、なんか特にこういうことをめちゃめちゃ教えられたっていうよりかは、
はい、
そう中川さんはやっぱり楽しい現場にいっぱい連れてってくれたっていう人なんで、そういう意味で感謝はめちゃめちゃ大きいし、
結構じゃあ何本もやったんですかその後。
結構やったっすね、何本、中川さんとって何本一緒にやってるんですかね、なんか細かいのも入れたら結構やってると思いますけど、
それでもうあれですか、録音部やっていこうって決めた
ん。それでなんかまあその吸血少女対少女フランケンが撮影2週間ぐらいだったんですけど、
はい、
まあ、結構怒涛のように過ぎて、
はい、
まあ、普通だったらもう嫌だよって思うぐらいね、
はい、
結構忙しかったし大変なはずなんですけど、ね、はい、西村さんの現場なんで、
はいはい、
なんか楽しかったんですよね、
はい、僕はいいですね、そう思えるのっていいですよね、
そうすげえ楽しくて、でもっともっと やりてえなっつって言って、うん、でまあその当時中川さんが助手他にあんまりいなかったっていうのもあって、
はい、
まあなんかよかったらこれからも呼んでくれませんかって言ったら呼んでくれたから、でまあ単純にやっぱり監督をこう目指すのと技術の勉強をしておくのだったらどっちがいいかなって思った時に、まあなんか技術の勉強しといた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思ったっていうのがあって、あと単純に多分何にも土台がない状態で学生生活を終えて監督ですって言ってバイトしながら自主映画を撮ってるやつからしたら、まあはっきり言うと多分生活には困らんだろうと、技術をちゃんとやってたら食えるだろうと思ってたから、まあとりあえず目先の生活を考えると技術の勉強しといた方が絶対いいだろうなと思ったし、あと単純にやっぱ当時自主映画やってて僕思ってたのって録音の知識ある人ないんですよ、いないんですよね、
そうですね、
でそれこそカメラはそのそ、ね、さっき言ったデジタル一眼レフに動画機能がついて、その数年間ぐらいで 7D というものが出て、もう革命的にそれが良くて、はい、
そうでしたね。
だからその当時まで試験を振るっていたその DVX みたいなものが現場から消えて、はい、でもう学生もプロもみんな 7D で撮るようになったんですよね、はい、その数年間で、で
もう DV テープじゃなくなったっ、
ね、そうそう。でそれでなんかまあ言い方あれですけど、ある程度照明高なくても、
うんうん
うん、感度が上がって絵が映って、しかも手軽に深度の浅い絵が撮れるっていう時代になって、はい、じゃあその時に大体プロもアマチュアもルックが同じになってきちゃったっていうことになった時に、やっぱり差が出るのが音だなっていうのがあって、
なるほど。
だからまあその時にやっぱり俺の周りには才能のあるディレクターって映画監督がいっぱいいたんですよ。その要は、はい、奥田君もそうですし、
はい、
同級生だった龍とかもそうだったんですけど、はい、みんなやっぱ才能が本当にあって、はい、まあ、自分が監督したいなって気持ちもあったんですけど、はい、やっぱりその才能のある人たちが作る映画のクオリティをもっと上げていきたいっていう思いが僕は強かったから、
いいですね。
じゃあ技術の勉強をちゃんとして、はい、まあ、現場である程度録音の知識があれば、もう少しでも、もうちょっとセリフがよく聞こえたりとか、なんか、まあ、当時はね、仕上げのこととかはまだ全然分かんなかったですけど、まあ、少しでも音が良くなるような、風にできたらいいなと思ったから、録音部をやってたら、
すごいですね、
気づいたら録音技師になってました。
なるほどね。もう、たくさん、もう、現場やられてて、あれですよね、もうしょっちゅう声のかかる監督たくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
例えば今泉力也さんとの出会いっていうのは、
今泉さんは僕、はい、まあたどると、まあ、今泉さんは、まあ、もちろん自主映画をやってる界隈で、はい、名前をよく聞く人だったんで、はい、認知は最初からしてて、
はい、
まあでもはっきり言うとその当時の印象って、なんかまあ今泉さんの映画をちゃんと見てなかったけど、なんかその自分の関わってる作品の上映とかで一緒に名前をよく見る人みたいなレベルだったと思うんですけど、まあ印象はなんか多分引き絵で人が喋ってる人ばっかりってる人っていう印象のレベルの印象でしかなかったんですよ。そう、なんかエンタメっぽい映画というよりかは、なんかそのちょっと山下さんっぽいというか、
そうですね。
そう、まあだから山下さんとか
オフビートコメディというか、そうそう、
なんか、はい、なんていうんですかね、引いた絵の中で人間がダラダラと喋っている映画を撮ってる人っていう当時は印象しかなくて、そうそう、それこそ奥田君とかと飛びながらあんなの面白くねえかっていう話とかしてた気がするんですよ。
すごい、すごい、すごい、すごい話ですね。
そう、気がするんですけど、はい、僕は今泉さんと実際映画を一緒に撮るようになるより前に、
はい、
今泉さんの奥さんの香里さん、
はい、
今泉香里さんという人がいるんですけど、
はい、
香里さんの方の作品に先に誘われて、
あの子供の映画、
ね、そうですそうです、聞こえてるふりをしただけっていう、はい、映画があって、それのカメラマンが岩永さんって言って、今泉さんの映画のカメラよくやってる撮影の人で、その当時確か岩永さんから誘われたんだっけな、はい、僕はその今泉香織さんという人の映画をやるんですけどつって、ああ今泉力也の奥さんですねつってて、そうですそうですみたいな感じになって、で香織さんの映画一緒にやって、
はい、
多分その辺ぐらいから付き合いがあったのかな、まあでもなんか飲み会だったりとかしてたら、もうなんか今となっては今泉さんとかどこが初めましてだったかなんて覚えてないんですよね。
なるほど。
なんですけど、まあそういうのもあって、で、一番最初にやったのは311の直後に、仙台短編映画祭だったかな、
はい、
かなんかの、
はい、
チャリティーイベントというか、
はい、
なんて言えばいいのかな、311の直後にいろんな映画監督の人が3分11秒の短編を作って、
それ
をまとめて 上映するみたいな、で多分それの収益みたいなのを全部募金するみたいな、はい、あの企画だったと思うんですけど、あのそれで今泉さんが撮ったやつに声かけられたんですよ。
はい、はい、なるほどなるほど。
でそれを一緒にやってで、はい、でなんかそれから先は大体全部一緒にやってますね。
おお、そうですよね。へえ、なるほど。ちょっと今泉さんのことについてまた後でお聞きしたいんですけど、ちょっといろいろ聞きたいことがまずあって、あの録音部さんをやろうと思ったら、はい、やっぱ機材を買わなきゃいけないじゃないですか。
まあ別に買わなきゃいけないわけではないと思いますけどね。レンタルしてもいいんだと思いますけど。
なんか録音部さんって、はい、みんなさん持ってますよね、なんか自分
で。やっぱそれを言い始めると、はい、もう本当業界の悪口にしかならないですけど、
はいはいはい、
いやまあ要はもうあのいやいやあの借りる金出してもらえてないから、持ってないと仕事できないでしょ、こっちとしてはっていう。
なるほど。
ただそういう言い方しかできないですけど、僕らとしては。いやもう持ちたくないですよ、僕らだって、はっきり言ったら。まあ、持ちたくないって言い方はあれですけど、持つことに対するデメリットってめちゃめちゃ発生してるんで。
ああ、メンテナンスとか。
まあ、あの、めちゃめちゃ金食う車乗ってるの、外車乗ってる、外車アメ車か、ね。アメ車乗ってるのと一緒なんで、めちゃめちゃ金食うんで、乗ってるだけで。
そうですよね。うん、根本さんもね、結構買われてる印象があって。
相当買ってますよ。
大変だなって。なんかあの。
いや、僕車乗らないですけど、ベンツ乗ってますっていつも言ってるんですけど。
うわー。
それはあの、いいクラスのベンツと同じぐらいの、いいとこのクラスのベンツと同じぐらいの値段は機材に余裕で払ってますよっていう。
そうですよね。
多分僕も7、800万は余裕で使ってますね。余裕で使ってる。
7、800万
は余裕で使ってると思います。
うわ、
合計金額はまだちゃんと出してないですけど、買ったものプラス、はい、まあ、それの維持とかに、これ今までお金払ってきたってことを考えると全然払ってます
ね、
きっと。
え、あの、すいません、他のロコムさんもそのぐらい使ってらっしゃるんですかね。
まあ、僕は結構割と量は結構持ってる方なんで、はい、あの僕ほど持ってる人っていうのはそこまで多くないかもしれないですけど、でもまあみんなある程度最低限は意識持ってますよ。
すごいですね。
いや、それはやっぱりね、まあ、録音機材ってまあそうですね、
なんかあの
いつからそうなったのか分かんないですけど、お金もらえないんですよ。
あ、
そう、なんか機材費っていう概念が崩壊してて、録音部は。そう、
撮影部さんはでも毎回借りてますもんね。
借りてますね、うん、けどまあ撮影部も撮影部で多分言わせたら、あの機材費はどんどん落ちてきてるから結構大変だみたいなことはみんな言ってますけど、まあ多分その日じゃないと思ってるんで、僕録音部って。なんかいや、その値段で、
はい、
まあなんかグロス受けっていう概念があって、そう、1日
今そうです、ね、
そうそう、機材と体でいくらできてくださいっていうのが横行してしまったから、
はいはい、
結局そのなんていうんですかね、カメラの値段を知ってても録音機材の値段を知らない、うん、プロデューサー陣が増えたっていう感覚が僕はすごいあって、う
ん、なるほど。
だから交渉できないっていうか、
なるほどなるほど。
まあなんか、まあ、それで受けてる周り、僕らの先輩の、問題なんですけど、がいけないって僕はずっと言ってるんですけど、
なるほど、
まあ、僕より一回りから二回り上の人たちの世代が多分そういう習慣を作ってしまったから、今そういうものを押し付けられてて、だそれをどうするかっていうのは非常に、まあ、今でも悩んでるというか、僕はなんかもうあのグロス受けをやめて見積もりを書くしかない、
はい、
見積もりを書いて、
はい、
まあ、言い方あれですけど、はい、あの上を教育するしかないっていう、逆に、あのこんだけかかってるってことを常に提示し続けて交渉していかないと、あの値段なんてものは上がらないし、そのまあ何ていうんですかね、例えばざっくり業界の、まあ、何ていうんですかね、インタビュー取りに行くみたいな、
はい、
半日拘束とかの仕事とかだと、
はいはい、
言っちゃうと3万とかが多分ベースだと思うんですよ、
はい、
値段として、
はい、
まあ、機材と体で3万ぐらい、
はい、
軽い仕事ですね、
はい、
3万とか、あと、はい、まあそうですね、なんかそういうその3万っていう値段がベースだっていうのは仕事し始めて分かったんですよ、はいはい、なんかその映画じゃないですよ、なんかそういう最初僕やっぱり VP と か簡単なインタビュー撮りみたいな仕事とかもこういうふうによく言ったんですけど、
はい、
そういう時って大体言われる値段がいつも一緒で、 別の会社でもなんか 2.5 万だろ3万だろっていう話の中でやってて、なんでその値段なんだろうなっていうのはすごい、どういう考えでそれをみんな、そう別にその値段に不満があるってわけじゃなくて、なんでその値段なんだ、みんな同じ値段を言うんだろうっていうのがあって、でもまあなんか広告と一緒に業界最安値みたいなのじゃないですけど、多分その通説的なそのこの値段みたいなのがやっぱ共通認識としてあって、誰かがそこを値段がいつかの時に作ったんですよね、きっと。でもなんかまあ冷静に考えてみると、俺の一日の体の売り値はいくらだとか、で仕事によっても使う機材変わってるはずなんで、今日の仕事に関してかかってる機材はこれだけだ、もちろん安い日もあるけど、出演者多かったらピンマイクの端数増えるわけだから、その日はもっと取れるはずだとか、いうのを考え始めた時に、やっぱり圧倒的にその一律で仕事を受け続けることっていうのがすごいおかしいというか、人件費は一律でいいんですよ別に、まあ、その年によって変わってきていいと思うんですけど、その当時は例えば1日だったら2万円で動きますとか、そういう考えで別にそれはいいと思うんですけど、機材費に関しては変動するべきだというかね、使ってるものが量が変わるわけだから、仕事によって、
確かに確かに、
一日半日撮りのインタビュー、一人だけの声を取りに行くインタビューの仕事と、なんかいろんな人がワンサカ出てくる、
そうですね、
映画の仕事をした時に機材費が同じぐらいの量しか出てないっていうのはおかしなことだと思う。
確かにピンマイクの量も変わりますもんね。
そういうのをちゃんと交渉できていかないとダメだなと思ったし、まあ、なんかそう昨今やっぱりいまだに非常に問題視 してますね、そこは。なんか結局僕らも仕事で使うために自分のお金を払って機材を買って買ってるから、なんかまあ言うたらその自分の会社 の、
はい、
あの資材としてその機材を買い溜めておいて、それを仕事に対してこう、まあ、少しお安くお貸しするみたいな感覚で僕らは使いたいわけなんですけど、
確かにね、なるほどね、
単純にだからそのコンビニとか行ってガム買うときに、安くしてくれって言わないじゃないですか僕ら。
そうですね、
そう、どこ行っても同じ値段じゃないですか。なんですけどやっぱ今映像業界ってそれを、安くしてくれって言われる業界なんで、
そうですね、
値段決まってるのにこっちが、だから全部僕は値段表書いてるんですよ、機材とかも全て、
一
個一個これを使ったら1日いくらっていうのを表書いてて、それ見せるんですけど、払い代からもっと安くしてくれっていうふうに普通になっちゃうから、だからなんでこいつら外食とかしたら安くしろって騒がないくせに俺に安くしろって騒いでんだよって俺いつも思う。
なるほど、俺
はこっちで決めてる値段なんだけどって、でこれで買えないんだったら俺は無理、俺は誘われなきゃいいだけの話だし、別に俺のこの決めてる値段ってこれ高くないはずなんですけどっていう、てかむしろその定価よりちょっと下げてる値段で提示してるはずだから、そう、個人機材ってまあ通説的に言われてるのは普通のレンタル会社でレンタルするのの 70% の値段で出すっていうのが常識なんですよ、だからまあ1000円の機材、1日レンタルして1000円の機材だったら700円ぐらいしか取らないんですよ、
僕。なるほど、なるほど、
っていう感覚で値段を決めてて書いてるんですけど、それも出ないっていう。
なるほど、
そう、まあ、これはただの業界の愚痴なんですけど、
いやでも
全然建設的な話じゃないんですから、
いやいや貴重な話いやいや、これはこういう話は本当聞いてもらわないとね、なかなか意識がないんで、
そう、
皆さん
だからほとんどあれですよ、ほとんどの映画の仕事とかは本当はその機材を使える予算をもらえてないのに、僕らは一生懸命それを使って一生懸命音を取ってますから。
なるほど、せちがらいですけど
予算に見合わない音を取ってるということですもん。
ああ、なるほどね、
だ本当だったら5人出てくるのに、
はい、
値段的に言うとピンマイクは2つしか持っていけないっていう、予算的にはね、作品だったとしても、残りの3人の声が取れないってなったら、それは僕の責任になってしまうから、持ってってやらざるを得ない、
なるほど、
だから最初の交渉が大切というか、ちゃんとこれでかかってるからくださいっていう話をするんですけど、まあ、出ないもんは出ないと、まあ、だから出てる映画なんてほとんどないと。
ほとんどないですか？
ないですよ。1年間で見積もりが通る映画の仕事ってのはほぼないです。
ほぼない。
ありません。
なるほど、
はい。CM だけです、見積もりが通るのは。
いや、でも、重要ですよね、今後も。
まあ、だからといって なんでそんなブーブー文句言いながらお前は映画ばっかりやっとるんかって言われると、もう僕は楽しいから映画やってますからっていう ところなんで。
ああ、でも それはでも昨今問題になってるそのやりがい搾取に結構関わってきますよね。
あね、うん、だから楽しいんだったら我慢してやれよって言われるのは俺は違うと思ってるんで、うん、そう俺はこれで飯食ってますから、
うん、
プライドあるし、ちゃんと自分はなんていうんですかね、まあ、だからその業界の循環じゃないですけどね、あの、
はい、
やっぱ映像業界って今すごく状態良くないと僕は思うんで、
そうですね、
なんかそう全てに関してよくしていかなきゃっていう意味で個人的にできるのはやっぱりあのそういう主張をしていくっていうことだったりとか、なんかそのなんていうんですか、まあもちろん仕事によってはやらないものもありますよ。
あ、断る場合もある
んですか？もちろんありますよ。そんなんできない、そんなのできませんよっていうようなことはもちろんできないですし、まあ、なんかあとは最近なんかなんていうんですかね、なんでその作品に自分が呼ばれたのかってことをよく考えるようにしてるというか、まあ、言うてもねスタッフなんて消しゴムと一緒ですから。
どういうことですか？
消しゴムですよ、あの買ってきて、はい、あの消しゴムの目標ってなんかその、
はい、
あのノートに書いてある文字とかを消すことじゃないですか。
あで道具ってことですか？
道具ですよ。だから消しゴム使って消すじゃないですか。
ああ
のそうするとだんだん消しゴムって削れてきてちっちゃくなってきますよね。
なるほど。
で使えないぐらいちっちゃくなったら新しいの買うっていうだけですから、
は
い、だから僕らはそれですよ。
あ
だそれをそのみんながみんな消しゴムだと思って使ってるわけじゃないと思いますよ、
は
い、
なるほど。
あのもちろん僕が一緒にやってくれてる監督とか、
はい、
あのお世話になってるプロデューサーの人とかは消しゴムだと思って使ってないかもしれないですけど、はい、でも消しゴムだと思って使ってくるやつらもいっぱいいるんで、はい、だから俺を消しゴムだと思ってるやつに関しては消しゴムあげるから消しゴムとやってくれよって言って俺は消しゴムじゃねえからっていうあのスタンスでしか僕は仕事してないんで、あ、こいつはスタッフのこと消しゴムだと思ってんなっていう人とはあの基本的にお断りしてます。
なるほど、
はい、よほどお金が良くない限りは。
なるほどなるほど。あでもいいですね、そういうあの考えを持ってる、ね、
そうだからあのお金がいっぱいもらえるんだったら、はい、自分で新しい消しゴム買うんで。
ああなるほど。
そうでお金もらえないと、
はい、
自分の体を消しゴム代わりにこう擦りつけて削っていかないとあのもう消せないって文字が
あの
良くないですよ。
なるほど。
そうい
や深いですね、まあ、でも根深い問題ですよね本当。
まあ根深いですね、うん、なんかそんなことばっかりやってきたんだから人が少なくなってきたんだろうって俺はそう思いますから。
ちなみにその今ちょっとおっしゃってたその、
はい、
若い子はどうですか、最近増えてますか？
あだからあの減ってる一方じゃないですか。だからやっぱり僕が一番今仕事してて危惧してるのは、
はい、
若いやつがいないっていう、うん、まあてか俺も若いやつの部類に入るんですけど、
はい、
業界では、
うん、
けどなんかそのなんていうんですかね、これから10年後に10年後映画業界の核になってってくれるような、
はい、
あのスタッフ、
はい、
監督はまあ いるんじゃないですか。監督は
、
うん、監督はいっぱいいる、はいっていうか、はい、いなくならないと思うんですけど、はい、スタッフがいない
よなっていうの
があって、そうです
ね、俳優さんもたくさんいらっしゃいますよね。
俳優もいますよ、うん、
スタッフは本当にいないですね。
スタッフは本当にいなくて、でなんかそのスタッフいなさすぎ問題みたいなのが、
はい、
もうなんか自分の部署のみならずいろんな部署にこう、はい
そうですね、
影響が今出てきてる感じがすごい して、
はい、
だそれがやっぱりもうちょっとあのそろそろダメかって俺はすごい思うことが多いというか
そろそろダメか
そろそろダメかっていう、なんか 今までごまかしごまかしみんなやってきたけど、はい、そろそろダメかってお結構最近思った現場もあって。
あ、ありました
ありましたね。
それはその助手をつけられなかった、
助手をつけられないというよりかは、はい、まあ、人としては一応いるんだけど、
はい、質ですか、
質が低すぎるというか、
はい、
そのまあなんていうんですかね、言うたら技術部は技術部じゃないとできないと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、すごい言い方をあれですけど、
はい、
例えば制作部とかは運転ができたりとかしたら、
はいはい、まあ、ある程度、
まあ、ノウハウがない人でも、うん、とりあえず呼んできて手伝ってくれっていうことはできるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
でそのそれを人がいないから手伝ってくれをやってり続けた結果、
はいはいはい、
結局まともな制作部が一人もいない制作チームみたいになってしまってるところとか、なんかそのなんとなくのノウハウは持ってるんだけどバリバリ制作部としてちゃんと普段活動してる人じゃない人たちが寄せ集まった制作チームのついてる作品とかに当たると、
うん、
結構やっぱ ね、
まあ、
死の恐怖を感じるわけです僕としては。
なるほど、
うーみたいな、
そう考えると
制作部、総ケアできないんだみたいな。
制作部大切ですよね。
いや、制作部と演出部は本当に今大切で、結構僕ここ1年2年ぐらいでその演出部制作部の体制が結構希弱な作品に当たることがあって何本か、
はい、
結構地獄でしたけどね。ようそのレベルでやるねっていう、その
それはあの上の人も、
上の人ももう、
うーん、
全部込み込みですよ。だからなんていうんですか、まあ、全然いいんですけど、
はい、
だ僕全てはプロデューサーの責任だと思ってるんで、
はいはいはい、
別にその人たちに問題はないというか、はい、その人たちも呼ばれて仕事してる人だけだから、はい、呼んだやつは誰なんだって話になるんですよ。だからその別に仕事できない人なんていくらでもいるわけだから、はいはい、別にそういう人が制作現場に来るなっていうことを言ってるわけじゃなくて、はい、別にいいです、はい、仕事できない人現場にいてくれても、
はい、
てか僕も本当に仕事ができない録音助手だったんで、逆に言うと僕みたいな全く仕事できないで喋ってるだけの人をこう現場に招き入れてくれた中川さんとか、
はい、
西村組の皆さんとかは本当に感謝してますけど、
はい、
いいんですよ仕事できないやつなんて現場にでも。ただ、はいはい、仕事できないやつの尻拭いをちゃんとできる人たちが周りにいるというか、その仕事ができない人たちをちゃんとサポートできる人、優秀な人が周りにいればいい。だから僕よく言ってるのは、各部署優秀な人一人理論っていうのがあって、
面白いですね。
中途半端な 50% 60% しかできないやつらを寄せ集めるんじゃなくて、
はい、
めちゃくちゃちゃんとできる人一人とできない人たちみたいな、チームだったら撮影は成立するっていう。
それ面白いですね。
うん、だ各部署一人ちゃんとしたプロを呼んでください、うん、呼ばなきゃダメっていうのがあって、うん、結構だからそのなんていうんですかね、定義が曖昧ですけど、最近の現場はそのちゃんとしたプロ一人がいないことが結構多くて、だからこの部署全員並べてみると誰もちゃんとしてない、みんな中途半端みたいなことが結構増えたなっていうのがあって、そうだから例えばなんか、ね、まあそうですね、昔はやってたんですけど今は一線から添えてますみたいな人だったりとか、
はい、
うん、まあ、いろんなパターンがありますけどね、うん、まあ、だから僕はプロデューサーに怒るんですけど、ね、なんでこういう状態なんですかっていう
あ、結構言う派ですか。
僕もだからその時とかめちゃめちゃ言いましたけどね、
うん、
だって、まあ、言っちゃったら、
はい、
現場で一番起こっちゃいけないのって事故とかじゃないですか。
そうですね。
そう、それなんですよ結局。もうそういうことに直結するレベルなんで、はい、まあ、普通になんか都内の、ロケセットとかで、
はい、
普通に静かな映画撮ってるだけだったらそんな大事の事故とかって起こりにくいと思いますけど、
はいはい
はい、まあ、例えば、いや、ね、怖すぎなんか森の中入ってたりとか山登ったりするじゃないですか。そうですね。そういう時とかに、やっぱり、僕らはミニマムな体制でやってたから管理しやすい人数しかいなかったんで、
はいはいはい、
全然あの人数でも問題ないと思うんですけど、はい、普通の撮影隊だとね 4,50 人いたりするわけじゃないですか、
はい、
4,50 人を 2,3 人の制作部だけで、しかもあんまりよく分かってない人たちとかだけで全員ケアできるのとか。
なるほど。
ねえ、あとしかもドライバーの数が足りてなくないかみたいなこととか、そう、単純なことですよね。だから僕がやっぱ言わなきゃいけないなと思って言うときって、単純にやっぱこれ怪我するんじゃないとか人死ぬんじゃないみたいなことが普通にあるから、
不安になるってことですね。
不安になるんですよ。で、不安になったら潰しとかないと、怪我したりとか誰か死んでから、あ、やっぱこうなったじゃねえかつって言ってもうしょうがないっていうか。そう、
それはでも本当に重要な話ですね。
まあ、いっぱいだって僕らね、周りで人死んでんじゃないですか
まあそうですね。
いやいや、うん、いろんな人が死にましたよこの10年間、僕が初めてから10年間の中で。
僕はまあ一人ぐらい、
いやいやいや、全然いっぱいいますよ。
あ、いっぱいいらっしゃ
います。いっぱいいます、いっぱいいます。まあ、もちろん直接知り合いだった人っていうのは数人ですけど、はい、けど映像業界の中で普通に死んだ人っていっぱいいるし、
交通事故多いですね。でもね、
まあ、事故多いし、うん、その知らなかったにしてもド派手な事故が起きてるのはすごいよく聞いてるから。あ、
なるほど。
だからなんか結構それこそ一緒に仕事してた制作部の人とかも居眠りで突っ込んで、はいはい、まあ、もちろん生きてるんですけど、その人はそこにいるから、はい、けどなんか一歩間違い、トラックのステージに突っ込んで、
はい、
体が半分になりかけた。
あ、そうそう、多分それ僕知ってる人だと思いますけど
とか、
はい、
そう、
それ本当聞いた時も僕もう、
いや、
怖かったですね。本当に
本当にね、 だって 目覚めたらステージが体の横に刺さってたって
言
って
ましたもんね。多分同じ人だと思います
とか、
はい、
そういう話はよく聞くじゃないですか、はい、だからもうそんなありえないですよ。そんなね、
それはもう本当怖い、
ね、仕事ですからね僕らやってるのって、うん、なんで仕事してて死ななきゃいけないのっていう話になるんで、なんかまだあの免許取ってやらなきゃいけないような交渉作業とかのね、もともと危ない仕事だったら別ですけど、まあそれでもなんかあのビル登って窓拭いてる人とかいるじゃないですか、
はいはい、
そうああいう人が落ちて死んだなんて話聞かないですよね。ニュースにも全然なってないし、あと鉄塔登って電線つないでる人とかが落ちて死んだなんて話聞いたことないですよ僕。だそれはやっぱりみんな危ないの分かってるから、はい、徹底的に安全対策してやってるから、ね、人死んだりなんてなかなかないはずなんですよ。そう、
まあ、そう考えるとちょっと
そう考えると映像業界って人死にすぎじゃねと思う。
まあおかしい部分多々ありますけどね。
そうだって何年かに1回死ぬじゃないですか、
うん、
そう人だからやっぱやべえ業界なんじゃないの僕思うんですけど、ね、
やべえ業界だと思いますよ本当。
まあでもこの前なんかあの国があ
やってましたね。
そうそう、なんか状況をこう探り始めたんで、うん、
やってましたね。
まあなんかあれが悪い方向に行かなきゃいいなと思いました、
ね、で僕もちょっと思ってます。そうそうそう、あれ悪い方向に行ったら怖いな。
なんか映像業界って難しいじゃないですか、
うん、
そういうバランスというか
そうそう、
いい悪いのバランスが難しいんで
そう、
これをダメって言われると逆に、まあ、ダメなんだけどなみたいなこととか、そう逆にこういうところをダメって言ってほしいんだけどなみたいな、
あの調査がねいい方向に向かえばいいんですけどね。
そう、なんかそういうのあります
よね。いやちょっといろいろ貴重なお話聞けて、いやありがとうございます。あのちょっと話また変わるんですけど、
はい、
なんかあの、まあ、ちょっとさっきの話もつながるかもしれないですけど、現場で怖かった思い出とかあります？
現場で怖かった思い出は、はい、だから今まあでもなんかまあ聞かれこういうこと聞かれるって言われてたんで考えてたんですけど、はい、結局僕が現場で怖かったことなんていうのはなんか大した怖さじゃないというか、なんか死にそうだなと思ったりとか、
はい、
あと例えばね、あの助手の時代に上司にボコボコに殴られてたことが怖いとか、そういうことは怖かったですけど、はい、そういうことじゃなくて、やっぱり僕は10年後に10年後に映画作る人がいなくなるかもっていうのが怖いです、僕は今。
その恐怖ですね。
それが一番怖いです。
なるほど。
現場で感じてる一番の恐怖っていうのは、そこっすね。もう若いやつがいねえじゃんっていう、そう。誰が映画作るのこれからってすごい思うっすよね。
ああ、それはもうじゃあ常に感じてる。
すごい感じてるんで、だから僕はなんかまあ何ですかね、偉そうな言葉を使うと後進育成じゃないですけど、
はい、
なんか業界に入る人を増やす、どうしたら増やせるのかなって思ってる部分はすごくあるんで、
はいはいはい、
そのまあもちろんこういうラジオに協力するってこともそういうことの一部だと思うし。
はい
はい、自分のホームページで誰でも読める録音のレポート書いてみたりとかして載せたりとかしてる、
はいはい、
あれ別に一銭にもなってないですけど、僕結構時間かけて書きますけど、っていうのはなんかまあ興味ある人が調べたら情報に触れるようにしとかないと、なんか映像業界ってオープンなように見えてすげえ秘匿業界というか、
うん、
あの革新の部分は誰も開けてないし、
うん、
まあ、あと特に技術に関しても本当に開示されないんですよね。その一緒に仕事してる現場の上司でさえ教えてくれた人とかいたわけですよ。例えばね、ピンマイクをどういうふうに仕込んだんですかって聞いても、
はい、
やっぱりその仕込み方が技術がいる、
仕込むっていうのは俳優さんに
つけて、まあそうですね、役者さんにピンマイクをつけて、
はい、
てる時に、
はい、
まあ、あの服は結構ピンマイクをガサガサ言わないようにつけるのが難しそうな服だと思うんですけ ど、
はい、
あの服の時どうやってつけたんですかとか聞いても教えてくれない人は教えてくれなかったし、は
い、教えてくれないんですか、
教えてくれない、まあ、結局そのつけ方で月何十万も金をもらってる人たちなんで、チーフって、まあ、やっぱそこをあんま開示しないとか、そうそう、とかなんかね、あのワイヤレスバッグを勝手に開けるなっていう上司がいたりとかもしましたけど、まあ、分からんでもないですよ、その理由は、
はいはい、
あの要はその、まあ、すごいざっくりですけど、録音部のチーフっていう職業、
はい、
録音技師の1個下のチーフっていう職業はピンマイクつけるのが仕事なんで、
はいはい、
まあ、そのピンマイクをつけるっていう行為で月何十万も給料をもらえる人たちだから、
はい、
まあ、そこの技術情報を開示したくないっていうのは分かるんですけど、まあ、でも僕から言わせればつけ方を教えてあげたところでつけれるんだったら誰でもできんじゃんって僕は思うから、なんていうんですか、一番大事なそこじゃないと思ってるし、まあだから単純にその何ですかね、 こういう風にやってんですよっつって言って全部真似されて同じものが出来上がるんだったら、
はい、
もう僕らなんていらないと思うから、
は
い、 そう、なんかそういうなんていうんですかね、映画作る上での表現とか、なんで僕が仕事をこういう風に根元に仕事を頼みたいのかっつって言って呼ばれるみたいなところっていうのは、なんか別に開示できるところとは別のところで僕はやっぱ価値を見出されて、お願いされてる部分が多いと思うんで、まあ、それは人間性の部分なのか何なのかわからないですけど、別にあと僕がやってることなんて大したこと何もやってないんで、仕事で本当に何も難しいことやってないとか、僕多分日本に今いる録音技師の中で 一番とは言わないですけど、本当に難しいことしてない録音技師の一人だと思うんで、めちゃめちゃ現場のセッティングもシンプルだし、仕上げの仕方もものすごいシンプルなんで、僕はなんか人のその音の仕上げとかのやつを見学しに行ったりとかすると、はい、その要はセッションと呼ばれるその音が乗っかってる編集のソフトの画面があるんですけど、はい、みんな複雑すぎて僕も分かんないんですよ、なんでこんなみんな複雑になんですかって言って、僕のタイムライン見てください、こんなシンプルですよって言って、いう話はよくなるんですけど、まあ、だからなんか最終的にやっぱり出てきたスピーカーの音とかでしか勝負する気がないというか、はいはい、なんか経路とか辿る道なんてどうでもいいから、最終的に自分が納得してる音がスピーカーから出てればそれでいいってだけなんで、そうなんかなんていうんですかね、だかそこまでのやり方に関してはシンプルであるべきだと思うし、なんていうんですかね、基本的に全部僕がこういうふうにやってまして手の内を開けたところで僕は何も怖くないというか、自分の仕事がなくなるはずもないし、僕情報を全部開示したところで僕と同じ音が、まあ、例えば僕の作る音に憧れてる人がいたとして、情報を開示してその人が真似したとして、僕と同じ音になるはずがないんですよ、絶対にならないから。
なるほど、
そこを司ってるのって一番最終的にその人の耳と感性なんで、同じ音にはできないはずなんで、別にそういう意味だったら別に何でもかんでもこう、
すごい素晴らしいですね、
考えが全部教えるし、だからまあ僕はそのやり方とか技術の能力とかよりかは、仕事をする上で一番大切なのは考え方だと僕は思ってるんで、その考え方というか美意識というか、何がいい何が悪いっていう、なんていうんですかね、まあその判断能力というか、まあなんて言えばいいのかな、単純に言えばその景色を見た時にこの景色が綺麗だっていう人と、別にこの景色が綺麗ではないっていうか、なんか夕焼けの空を見た時に、あ綺麗っつってって思わず写真を撮る人と、夕焼けの空を見るとすごく嫌な気分になるっていう人って絶対いるじゃないですか。だから結局そういうものをやる商売を僕らはやってるんで、俺がいいと思ってすごい突き詰めてやってるものがすごく悪いって感じる人っていうのは 100% いるわけじゃないですか。だからただ僕がいいと思ってるものに何人同調させるかっていう、ただそれだけの仕事だと思うんですよね。だから結果的にまあ作品を公開した時に、例えばすごくいい作品でしたであったりとか、音が印象的でしたねみたいなことを言ってもらえるっていう時は、なんかその単純に僕がこういうものがいいんじゃないかと思って目指した方向性にみんなが向いてくれたっていうだけだから、だからそうするための技術力っていうよりかは、なんかそれを美しいと思える人間になる努力をしないと、いい作品にできないというか、でなんか映画ってこういう景色が綺麗だよねとか、こういう瞬間がいいよねっていう、同調がこうある人たちがこう一緒に作品を作った時に物が良くなるっていうだけだと僕は思ってるんで、逆に言うと監督と同じものを美しいと思えるように努力するスタッフがいいかもしれないし、スタッフがいいって思うものを美しいと思うものを美しいと思えるように監督が努力したらよくなるかもしれないしっていう、そういうことばっかり考えてるんで、なんか助手とかにいつも言ってるのは、なんかなんていうんですかね、こういう時こうした方がいいっていう技術の話っていうよりかは、なんかそういうなんていうんですかね、俺はこういう方が好きなんだよなとか、あとこういう風にやった時こういう風、この素材をこういう風にやった時にこういう音が出るから、現場ではこういう風に撮っといた方が多分俺は好きな音が作れるとか、なんかそういうなんていうんですかね、考え方であったりとか、なんかこういう方が いいなみたいな、こういう方が綺麗だなみたいな、なんか単純に女の子の服装ってこういう方が可愛いよねみたいな話をしてるのの延長線上みたいな感覚で自分のやってる技術を語るべきというか、だと僕は思うんですよね。そう、自分が何を好きかっていうことをちゃんと人に伝えるっていうのが僕は
重要だと思ってるんですね。
この仕事では一番大事だと思うんで、そうだ、僕はこういうものが綺麗だと思ってますってことをちゃんと、まあ、助手ないし、うん、お客さんとかも全てもそうなんですけど、うんうんうん、こうちゃんと伝えれるような人間でいたいなっていうのはすごいあるんですよね。だから美意識のない作品であったりとか人に会うと、はい、すごく僕は、は
い、きつい
きついというか、ああこれ切ったねこいつと縁がちょっと
思う、あ縁がちょっと思うんですね。
縁がちょっと思う、すごい、
すごいな、なんかすごいですね、お考えが。ちょっといろいろ監督とのですね、お仕事についてお聞きしたいんですけど、はい、大丈夫ですか。
はい、ハエが止まってます。
え、マジですか。なんか若松浩二さんといられたってすごいですね。
若松さん、はい、まあそうですね、
すごいですね、
まあ、偶然若松組に参加する技師さんとつながってたんで、
はい、
現場で、それこそ今泉かおりさんの現場やってた時ですけどね。なんか録音の応援で来てくれた孫さんっていう録音技師さん、
はい、そ
う、孫さんが今泉かおりさんの京都フリーをしただけのね、学校のシーン撮ってる時に、
はいはい、
そういえば次若松浩二の現場行くことになったよっつってて言われて、でまあ、やっぱ当時ただの映画好きの学生だったんで、はい、もちろんキャタピラーとか連合赤軍とか見てて、はいはい、でやばい組みくすねみたいな
感じで、
はい、で俺が行きたい行きたい行きたいってその場でダダこ出て、
はい
はい、行か連れてもらうことになったっていう、
は
い、そうさ行きたい行きたい行きたいって若松組行きたい行きたいって言って、
すごい、
で無理やり助手にしてもらったっていう、
じゃあ若松さんの演出見てきたんですね。
もちろんですよ。
素晴らしいですねそれって。
まあでもやっぱそうですね、僕若松組行ってなかったらやっぱり ここまで映画やってる自信ないぐらい結構エキサイティングだったんで、まあ行けて本当によかったというか。
なるほど。
そう、映画って
エキサイティングでした。
映画最高って感じでした
よ、ね、あ本当に。いや、それすごいいい思い
出ですね。簡単に言うとですけどね、まあそう、
いい思い出ですね。本当
美しい組でしたよ本当。全員が映画に向かう組なんで、その俳優部からスタッフまでもう分け隔てなくみんなで映画を作ろうっていうチームなんで、本当に、なんていうんですかね、まあ、ある種学生以上に学生映画だし、まあ、学生以上に自主映画館というか、まあ、インディーズの人なんで、
そうですね、
若松さんって、うん、まあ、そのなんていうんですかね、インディーズたるやこういうやり方だぜみたいなのがやっぱすごく記憶ある人だし、ただもう誰よりもやっぱり楽しんで映画を作る人だし、あの人は、その代わりもう本当やべえなって感じでしたけど、気が狂ったことばっかりでしたけど。
あ、本当ですか。へえ。
まあもう本当に若松組の話だけで3時間ぐらい話せるぐらい、めちゃめちゃもう
ちょっとそれはまた別の機会にしたいですね。
スーパー面白い現場ですけど。
へえ。
まあでも単純にやっぱり映画を撮るってこんなに面白いことなんだって僕は教えてもらえたから、若松組で、もうだから。そういう意味ではすごく若松さんには本当に感謝してる
というか、じゃあ貴重な体験でしたね。
そうですね、もうやめらんねえやって感じです。あそこに行ったら、
なるほど。あ、もうじゃあ病にかかっちゃったんですね、その映画のね。
そうですね。
次にその白石浩二さんとはアダからですか。
白石さんは一番最初にお会いしたのは、
はい、
罰当たり暴力人間、
はいはい
の、はい、一番最後かなの、
あれ、あそこいらっしゃるんですか。あそこのたくさん人がいるところですよね。
そうそう、一番最後に、儀式みたいなやつから、
は
い、
やってますね、
3人が暴れ出して、はい、形勢が逆転するってところで、はい、あそこの時に僕エキストラでいるんですよ。
あ、そうなんですか。
で、それが確か中川さんに呼ばれて。
そうなんですね。
そう、
なるほど。
確かね、成増の公民館だったんですけど。
あれ、成増なんですね。成
増の公民館で撮ってて。
あれ、成増なんだ。
そう、で、
狂ったシーンですよね、
で、なんか、
はい、
手伝いに来いみたいなこと言われて、
はい、
行っ って、はい、でなんかあの体にピンマイク自分だけ仕込んで、はい、衣装の中に紛れ込んで、はい、あの周りの音を集音したりとか、あと
なるほどなるほど、
そうですね、あとなんだっけな、そうちょうどその、はい、バチ当たり暴力人間の撮影行く前日に白石さんのオカルト見てて、
はい、はいはいはい、
やっぱで行ったら宇野さんがいて、
ああなるほど、
もうまさに自爆した人だっつって、
まさにねその二人が
めちゃめちゃあの興奮した記憶がありましたよね。でなんかそのあのモブシーンの最前線で僕はエキストラやってて、は
い、
でなんか白石さんが、
はい、
その時の僕のお芝居をすごい褒めてくれたんですよ。根本くんがすごいあの、ちゃんとやってくれたから緊張感が出てよかったみたいなことを、言っていただいたことがあって、そうありがとうございますって。でなんか実際白石さんにそれで頼まれたのは何が一番最初だったのかな。アダなんですかね。
アダの後が怖すぎですよね確か。
まあ、壊す順番的に言うとそうなるんですかね。
確かそうです。
アダが一番最初になるのかな、うん、
でアダで録音技師をやられて、
はい、
その後怖すぎかなって感じですか。
順番的にはそうなりますかね。うん、なんかその辺細かい作品が多すぎて、
そうです確かに、
ね、覚えてない。まあでも確かにそうですね、アダが一番最初ですね僕経歴上では。白石さんとは、
うん、僕あのちょっとあれです、確かあの怖すぎの最終章のメイキングの怖すぎ通信見てたら、
はいはい、
あのスカイツリーの端のところで、
はいはいはいはい、
根本さんが、
はい、
地べたに這いつくばって、
はい、
マイクを、
はい、
なんかその大迫さんとかに向けてる映像があって、
はいはい、
うわー大変だなと思いました
ね。怖すぎはねやっぱり大変ですよ。
カメラがだって
カメラが動きますからね。普通の映画と違ってこう決まったところに向けてったら成立するとかじゃないんで、いかにこう振り回されるカメラに映らないように隠れながら、
あれ大変でしたね。だからね、
まあ、俗に言うだから ENG と呼ばれるスタイルでやらなければいけない
ですか。 ENG
ENG ってまあテレビの取材とかってカメラ1台と音声だけでこう動き回りながらやるじゃないですか。ああいうスタイルというか、映画みたいにこうちゃんとどっしり構えてやれないというか。
ENG スタイルって言うんです
か、ね。まあ、ENG スタイルと業界では言えば ENG ってなんかその、あの取材とかの形携帯のことを ENG って言うんですけど、だから白石さんの現場いつも始まってるっていう印象ですね。何の時だったかな。まあでも一緒に走り回ってますね。なんかそう、なんか家に俺、はい、iPad があって、
はいはいはい、
なんかたまに仕事で使ったりとかしてって中にデータ残ってたりとかするんですけど、はいはい、前なんか iPad の昔のとこをこう見てたら、
はい、
あの白石さんとあれそれこそ怖すぎの最終章かな、
はい、
劇場版かなの、はい、撮影してる時のなんか映像とか写真が出てきて、
はい、
まあ走ってましたね、はい、田舎の道を
いやもう特に最終章って白石さんがそのパンティ食べたりするじゃないですか。ああいうの
最高ですけど、
ああいうの僕笑っちゃわないのかなって、そのスタッフも
笑ってます俺普通に死にそうになりながらずっと撮ってます。
ど真面目にやるじゃないですか。それはいやだからこれスタッフカメラマンじゃそっかカメラマン白石とか
カメラマン白石
さん他のスタッフ大変だなと思って笑っちゃうよなこれ見てて、
まあ、でも他のスタッフって大体僕ぐらいしかないです
。確かに
僕と助監督
の人ぐらいしかないです。
そうです、ね、怖すぎシリーズ
最終章ってあれ助監督平波さん
だし、ね、最終章は平波さんだった
からね、うん、,笑っちゃいますよねこれやって見てたら白石さんのあの演技なるほどね。いやありがとうございます。あのさ戻りますけど今泉さんのお話聞いても大丈夫ですか。
はい、
結構今泉さんの映画って、
はい、
あのロケ地が部屋の中とかが多いんじゃないですか、
はい、そうですね。
だからあれ録音部さんはどこにいるんだろうっていつも思うんですよ僕。
どっかにいますよまあ狭いところで映画撮るの
大変だなと思って。
好きな人なんで、まあなんか広いところを絵で切って狭く見せると狭く見えないってやっぱり言ってる人なんで、狭い場所の絵は狭いところで 撮りたいっていうか、まあなんかでもそれってやっぱりインディーズの自主映画やってきた人って狭い場所で撮ることがデフォルトだから、はい、誰かのね一人暮らししてる家とか行って貸してもらって撮ったりとかするのがデフォルトなんで、引きじりが全くない部屋の中でどうやって撮るのかとか、うん、ね、この空間でツーショットどうやって撮るのみたいなところってあるじゃないですか。
いっぱいありますね、今泉さんの映画見てると。
そう、まあまあでも ね、どこにいるのって言われたら、あのフレームのギリギリ横ですよ。
あそう、
本当に入れないときはどっかにマイクを仕込んで、はい、こうもっとカメラより後ろにいたりするときもありますけど、まあそうですね、毎回頭を悩ませながら、
そうですよね、
ここどこに立ってりゃいいんだろうなって思いながらやってるときは多い
です。結構ロケハンは一緒に行かれるんですか？
ロケハンなるべく僕は行くようにしてるタイプなんで、ロケハンは行くんですけど、ね、まあ行ったところで場所はね変更されないんで、ただああ狭いなか、ああうるさいなと思うだけなんで、その二択ですよね。ああここは狭い、ここはうるさい。その二択
です。大変ですね。なるほど。あのあれ終わってるってやってましたっけ？
終わってるは僕がやってるんですけど、終わってるは高田さんじゃないですかね。
うん、サットティーは、
サットティーは僕、ね、はい。
僕サットティーが大好きで、
サットティーね、
こんなに笑った映画あるかなってぐらい面白く大好きなんですけど、と俳優さんがもうみんな素敵な方で、
内田さんとかね最高っすよね。
あそうですね。あの二宮龍太郎さんがいるスリーショットのシーンが、
はい、
あれ、
はいはい、
もうあれも本
気で消えるやつ、
そう、あの演出すごいなと思って、
いないのと一緒ってですね。
いや僕あれ見てもう本当今泉さんすげえと思ってあとあの最後の海のシーンで、あ、はい、これは僕音がすごいいいなと思ったんですけど、
は
あ、海のところ全般音が素晴らしいなって思って、あの海のところであの車からあで、あの主人公の監督の人が寝てて、
うん、
で車から降りるんですよね、
うん、
2人が、
うん、
そこの音がすごい良かったんですよ僕はあのちょっとあの名前忘れちゃいました、あの女性の方が、
青柳さん
、うん、青柳さんがちょっとあの先に降りる素振りを見せるんですよ、
はい、
でドアを開けるんですね。
あ
そしたらちゃんと外 の, その海の風の音がザーって流れ込んでくるんですよ、
そうですね、
あの車の中に、はい、
そうですね、
でそれがすごい良くて、あすげえと思ったんですよね僕そこ見てて、あそうですっていうのを伝えたかったんですよね根本さんにね、あれはすごいですね、あのデザインっていうんですか、
ま
あ、
当時サッティとかの時は、はいはい、多分本当まだまあ僕が仕上げやってるっすけど、仕上げのことまだ今の100分の1も知らなくて、
はい、
本当自分のノートパソコン使って自分の家です
ごい
あの使っただけなんで、はい、今からするとまあ見返すとでも多分いい音なんでしょうねきっと、多分その今ほど知識がないから、はい、そのまましか素材使ってないというか、そのなんていうんですかね、やっぱ加工していくと、
はい、
食品も一緒なんですけど味が変わってっちゃう、
はい、なるほど、
傾向にあって、で、まあ、まあ絵とか音の素材も全部そうだと思うんですけど、加工していくとやっぱ味が変わるから、なんかサッドティーとかの時に僕がすごい思ってたことって、
はい、
まあ、なんかやっぱ自主映画としての仕上げ方というか、
はいはい、
まあ、なんかそのね機材とかも進化してきてどんどん綺麗に撮れるようになってきた、はい、ですけど、はい、自主映画には自主映画のこういうやり方があるんじゃないかというか、
はい、
その要は潤沢に機材が、はい、とかやり方がない、
はい、
選択肢がない状況の中で、
はい、
まあ、ちゃんとじゃあ自分に切れるカードはこれしかないんだからっ て, 言って、
はい、
ちゃんと清くそのカードの中だけでやりましょうって、そのあがかないというか、
ああなるほどなるほど、あがかないね、
まあ、今ってあがけるんですよすごく、まあ、なんていうんですか、人に頼るとか、やり方は様々なんですけど、はい、その作品のクオリティを上げていく方法って全然めちゃめちゃあって、
はい、
それを選択することっていうのは多分できたんですけど、なんかそれをしないで単純にもう自分が今持ってるソフトと、
はい、
この中に入ってる基本的なこのツールだけで、
はい、
どこまでやれるかっていうことを結構突き詰めたんで、逆に言うとその何ていうんですかね、ほとんど音を加工しないで、
なるほど、
サッドティーで作ってるから、多分音めっちゃ綺麗だと思うんだよね、サッドティーって。
そうなんですよ、あの海のシーンが、うん、いやこれ風すごいはずなのに、
うん、
皆さんの
風すごかったですよ、
いや声がちゃんと取れてあれ登録ですもんね全部、
いや割と なんか一部聞こえにくくてアフレコした時もあったんですけど、けどほぼほぼ全部海は登録っすよ。
いや、海の
シーン一言二言ぐらいアフレコしてたっけな。
海のシーンがマジで音がすごい良くて、よく自主映画で海のシーン見ると結構悲惨な映画がたくさんあるんですけど、
まあ多いですね、はい、まあでもしょうがないですね。海はやっぱいまだに俺やっぱ行くとうげーって感じです
もん。あ、いやでもね、この海のシーンのサウンドデザインっていうんですか、静音っていうんですかね、もうたまらなくかっこよくて、まあ、絵もすっごいかっこいい
ん
ですけど、
シンプルだったのもいいのかもしれないですね。なんかまあでも僕サードティーで海のシーンでずっとやってるのは、とにかく波の音だけ動かし続けようと思ってて、
動かし続けよう、
なんかそうですね、ずっとこの一定のステレオのベース音を後ろに弾くんじゃなくて、
はい、
そのステレオに弾いた波の音を、
はい、
まあ、パンニングっていうんですけど、はい、その要は L から R とかにこう、
はい、あ、移動する、
移動させるオートメーションと呼ばれる、その要はその音の動く道筋みたいなのを全部手書きでこう書いてって、でそれをこうぐっちゃぐちゃにこう L と R で、 R に行った音が L に飛んだりとか、こうとにかくこうなんていうんですか、立体的に音が動くように、
はい、
いっぱい書いて作った記憶はありますけどね、
はい、
うん、
へ
え、なんかそれでこうなんていうんですかね、まあ、なんて言えばいいのかな、
すごいいい話です
ね、うねりっぽい音というか、なんかベタッとするんですよ、やっぱ同じ音をずっとベースに置いてると。
なるほど。
なんかベタッとしない方がいいなと思って、なんかその感情が動いていくシーンだから、あそこのサントティの海のところって、だからまあこう感情とかっぽくこう場所が定まらないような海のベースの音にしたいなと思って、こうずっとこうそのオートメーションを手書きで書いたりとかしてた記憶がありますね。なんかもうあんまり覚えてないな。でも
いやでもね、すごいですよそれ。いい話聞きました今。サッドディは本当に面白いので、これおすすめです。皆さん見てくださいぜひ。今、大ヒット中の愛がなんだも、
はい、
根本さんが録音技師で、
そうですね、一応録音やって、ダビングまで一緒にやってるんで、はい、
中盤ですか、長回しのラップシーンがありますよね。
はいはいはい。
あそこが僕本当に名シーンで大好きなんですけど。
ああ、まあそこ、そうですね。そういえばワンカットですよね。
あれワンカットが超大変だなと思って。
タクシーが、まあ、大変ですね。しかもタクシー
2台別の通りますよね。
まあタクシーだとやっぱ後ろ通してる人とかも全部コントロールしてるんで。
あれって車止め知ってる？
車止め知って
なきゃできないですよね。あと人止めも、
うん、知ってたと思うっすけど、あそこ麻布なんで。
あれ麻布なんだ。
麻布の
下北とかだと思ってた。
麻布っすね、あそこ、結構麻布界隈で撮ってて、あの映画。
いやあれで、しかも結構 T 字路で、
そう T 字で一回折れ、 T 字で受けて折れて、その T 字を引っ張って
る。そうなんですよ。だからあれ根本さんどこにいるんだろうと思って、後ろにいるんですか、カメラ。
ずっと後ろにいますよ。
すごいなあれ、大変で、あのシーン大変ですよね。でラップ岸井ゆきのさんが、まあ、ラップされるんですけど、
はい、
僕あれ
ラップ的な、ラップ的
な、なんか肌が荒れる、内臓荒れるみたいな感じですね。
そうそう、そうですね、
あれ最高でした、
ね、で内臓荒れ荒れですよ、ね。
で僕あれ見て、あれそういえば根本さんもラップやってるから、
はい、
あ、そう、ご趣味でやってらっしゃるんでしたっけ。
そうです、趣味でヒップホップのラップやったりとか、
はい、だから、
ね、昔フリ
ースタイルやったりしてました。これ現場で岸井さんに指導したのかなってちょっと思った、
まあ、いっぱい指導はしてて、
はい、やっぱり
その、
あ、すごいな。
実際ラップの歌唱指導の方みたいなのは、はい、普通に現場で別に呼んで、
はい、
女性の方が来ていただいて、はい、そう、女性のなんかラッパーみたいな方が来てて、歌い方は教えてたんですけど、そのまあなんか元々あれって、はい、まあそこも音楽が入ってたんですけど、
はい、
もっとなんていうんですかね、ヒップホップのビートが入ってきて、
はいはいはい、
もっとラップっぽい感じ、
はい、
なんかあれって今要は劇場で公開されてる やつって、はいはい、なんていうんですかね、言うたら、あの、サウダージの伝賀流っぽいというか、新庄トロがこうメインというか、はいはいはい、ビートとかをそんなに、新庄
トロですね、確かに。
ビートキープしてないじゃないですか。
新庄トロですね。
あの、語尾をちょっとラップっぽく踏んでるだけで、基本的にその後ろの音楽もそんなにラップっぽい音楽じゃないですし、
はい、
タタタタタタタタタタっていう、あの、全然、ラップっぽいビートじゃないんですよ。あの後ろのゲイリーさん作ってくれた音楽とかも、はいはいはい、でもなんか元々は多分あれ、あの脚本は確かなんかドラムビートが入ってきてみたいなこととかまで書いてあったのかな。なんか本当にちゃんとヒップホップのビート的なものが入ってきて、はい、完全にもっとビートアプローチしたかっこいいヒップホップ、
そうだったんですね、
になるっていうことだった、想定だったとは思うんですけど、はい、なんかやっていく中でどんどん崩れてって、はい、そのまあなんか心情取るみたいな方向に行った方が、はいはい、いいんじゃないのかなみたいな感じになってきて、で、多分ゲイリーさんとかも現場の段階だと、あのもうちょっとちゃんとした音楽を当ててビートっぽい音楽を当てるイメージがあったのかもしれないですけど、なんかその現場のお芝居見たりとかしていく中で、はい、多分ああいう音楽にしてって、はい、っていうのが多分あったと思うんですよね。だからその、
なるほど、
あとまあやっぱり岸井が全然ラップしたことないから、
あ、そうなんですか、
多分ないですよ、ないから、
いやもう上手いなと思ったんですけど僕、
あとなんていうんですかね、結構文字数が定まってないから、
はい、
あのラップって、
あ、なるほどなるほど、
結構その要はビートに対してはめていくのがすごく難しいんですよあれって、
はいはいはいはい、
慣れてる人じゃないと綺麗にこうリズムヒップホップっぽく言えない文字数だったから、結構現場で岸井が悩んでたんで、
はいはいはい、
でなんか一応そのガイドのビートとかがもう用意はされてて、
はい、
まあなんかスピーカーからそれを出してあげながらそれにちょっと乗せる感じでやってもらって練習したりとか、
はいはいはい、
まああと元々の最初の想定だと、はい、そのイヤカムって呼ばれるその耳に、耳の中にあのすんげえちっちゃい、
はいはい、
あのイヤホン入れてもらってそこに音を返して、
なるほど、
それのビートに乗せてラップしてもらうような感じで現場でやっとけば後でこうビートとうまく合わせるみたいなことができるから、うんうんうん、そういうことまでやる用意はしてたんですけど、結局もう全部やりにくそう見てると、
うんうん
うん、岸がねって思ったんで僕が、
うんうんうん、
だからじゃあもう全部やめて、
うん
うん、もう自分のリズムでやればっつってて、うんうん、のがいいんじゃないっつって言って、その方が絶対やりやすいでしょっつって言ったら、うん、いやまあそうですねっつって言うから、じゃあそれはあの悠々っつって言って監督とか、うんうん、まあ、ゲイリーさんとかもいてくださったんですけど、そこで、うん、多分本人ビート出しちゃうと引っ張られて全然うまくやれないっていうか、はい、よくならないからもう出さないでそのまま自分のリズムで心情取るみたいなことをメインにして多分、はい、やってもらった方が多分お芝居は絶対いいですよっていう話をして、は
い、すごい、
そう、でそれで、ああいう形になったっていうことですかね。
すごいな、あんなすごい大変なシーンにやっぱりそういう裏があるんだな。
まあでも実際その方がいいと思う、う
ん、ちなみにあれ何カットやったんですか。
何カットやったかな、
何テイク、
でもそんな何十テイクとかはやってないですよ多分
だってあれワンカットで5分ぐらいありますよね。
4,5 回かな、でもせいぜい。
うわー大変ですね、うん、じゃあやっぱり一番良かったカットが使われてるっていうかラストカットですか、あれは。ラストテイク、
まあ、ラストテイクなのかな。結構複雑ですしね、なんか普通に芝居撮ってそこから抜けてきて岸がラップし始めると、あれ、まあ、気づいてる人そんなにいないんですけど、あれ頭からスポット当たってるの、ライト。
え、そうなんですか。
そうそう、あれだから上からこうスポットライトみたいなの当ててて、なんかあの、まあ、周りがちょっと落ちてする岸だけが明るくなってるみたいな。
スポットライト、
まあ、スポットライトというか、まあ、その要は何ていうんですかね、こう別のライトで岸井さんだけがこうふわっと明るくなるように作ったりとかしてて、
えってことは岸井さんに照明部さんがずっと当て続けてるってことですか。
だからずっとこうカメラとロコン部と一緒に照明部も一緒に引っ張って動いてて、こう頭の上にライトをこうずっと
持ちょうちんみたいに、
そうそう、ちょうちんっていうか、まあ、普通 の、 あの LED のパネルだったかな、忘れたんですけど、
調光でき
る
やつで、ね、
それでなんかそのラップし始めたらちょっと雰囲気が変わるように人物に対するライトの当たりが強くなるような感じで作ったりとか、結構
そう、すごい大変。
何がし全部署やることあって、あそこは
だってタクシーのタイミングもあるし、
そうですね、
人止めもあるし、うわ大変ですねあそこ。 うわちょっと僕もう一回見たくなってきたなあのシーン。
ぜひまだやってるんだ。
やってますね。いやもうあそこまで大ヒットってい
や
想像されてました、
ね、僕は知ってました。
お
僕でも今泉さんとかに公開前からずっと言ってたんですけど、はい、これ絶対めちゃめちゃ当たるっすよ って
言って、おお
なんかねそれをあの本気にしてなかった人はいっぱいいたんですけど、
はい、
いやだからやっぱ公開してヒットしてからいろんな人言われた、あの根本はヒットするってずっとして
る
んですよ、いやするっしょこれっつって、そうこれしなかったらやばいだろっつっていう話をしてて、
これヒットしたらやばいですよね。
まあ単純に多分もう普通の恋愛映画みんな飽きてるから、
なるほど、
そうああいう
何です
かね、美男美女が楽しく恋愛するっていう映画はもう飽きてるし、まあ岸井と成田って本当に今一番旬な、
そうですね、
あの役者2人だと思うんで、集客というかその単純に劇場に足を運んでくれるファンの人たちは一定数いるだろうし、
うん、
あとねポスターがめちゃめちゃ良くて、
あのポスターいいですね、
木村さんっていう
あれはかっこいいですね、フォトグラファー
の現場でずっと撮ってくれてた写真なんですけど、あれ本当に
ポ
スターが僕はめちゃめちゃいいなと思ってて、であれが新宿の地下のとこにめちゃめちゃでかいのがバーンって貼られてて、なんかそれ見た時にあこれは絶対大丈夫だろうっていうのが思って、
すごい、ね、いやすごい
です
ね、
キャッチコピーとかも良かったんですよね。あと単純ね、
キャッチコピーなんでし
ょ、なんか一番最初の頃から、はい、どんどん変わってきてて、
はい、
一番最初のティーザーの時って確か今泉さんなんて言ってたんだっけな、なんだっけな、本ポスターの
今泉さんが考えた
の、本ポスターはなんか辛いのことが大好きでも彼は私の恋人じゃないみたいな、
あそういうの、あそんなキャッチコピーあったんですね、
全てが好きでも彼は私の恋人じゃないみたいな、
そんなあったんですね、
キャッチコピーだったと思うんですけど、
知らなかった、へえ、
なんか結構あそうだ、全部が好きでもなんでだろう私は彼の恋人じゃない、
えそんなキャッチコピーあったんですか、
そうそれはまあ多分メインのポスターはそれがキャッチコピー、
え写真に、
写真のまあ左上にそれが載ってて、
それ今泉さん考えたんですか、
まあ、宣伝部の方と今泉さんだと思うんですけどね、
へえ、うん、知らなかったな、
まあ、あと単純に公開前に結構その、
はい、
見たいって言ってくれてる、
はい、
業界の人じゃない人が多かったんですよ、高校時代の友達とか、なんかその要は普通のファンの知り合いの中のこの映像職やってない人たちからなんか愛がなんだ気になってるみたいな連絡が来たりとかしたことがあったんで、ないんですよねそんなこと、普通に仕事してて、
なるほど、広まりがあったんですね、
そうそうそう、お前自分でやってる映画を普通のその仕事してない友達の子たちがツイートしてたりとかすることって自分のタイムラインで見ることほとんどないから、大体業界の中だけで騒いでるじゃないですかみんな、
あ
れこれつってて、別にそれは悪いことじゃないんですけど、
まあす
ね、なんかその本当に普通の生活をしてる人たちがあの映画見たいなってポロって言うところに名前が自分のやった作品が出てきたっていうのはやっぱ結構全然今までなかったことだったから、
じゃあこれはもう当たる、
まあ、100当たるだろう
これは、おー、
うん、とはずっと思ってます本当に、
素晴らしいですね、
まあ、大ヒットですからね、
大ヒットです
もん、多分もう今 3.5 億ぐらいじゃないかな、
あーすごい、
大
ヒットですね、
大ヒットです、
ありがとうございます、これも本当愛がなんだ、ぜひ見てほしいですね、皆さんにも面白いですよ、次すいません、ちょっと長くなってすいません、あともうちょっといいですか、
全然いいですよ、
聞きたいことっていっぱい
お腹空いてきました
けど、お腹空いてきましたね、あじゃあそんな勝谷行きましょうか、じゃあ
勝谷あるんですか、
勝谷ありますよすいません、ミスミソ行っていいですか、
はい、ミスミソ、
ミスミソなんですけど、
はい、
これ相当大変じゃないですか、
ミスミソはね、
あれ雪の撮影、ああいう豪雪地帯の撮影って初めてですか、ミスミソ
初めてでしたね僕、
あれをもう見てて、これはもう根本さん大変だなと思って、
大変じゃない人は一人もいないですね、
あれもうだって雪の中どうやってやってんだろうってずっと思ったんですけど、
ね、どうやってたんですかね、あんまり覚えてない、単純に物運べないですよね。
ああ、その大変さ。
そう、単純にだから僕らはタイヤのついてる台車を使ってこう物を転がして運んでるんですけど、普段 まずそれが動かせないから、
なるほど、
現場までどうやって物持っていこうっていう話になってきて、でやっぱその時にやっと分かったんですけど、はいはい、ソリなんですよね。
ソリ、
そう、ソリが一番便利で、
原始的ですね。
そう、
そう、
あ、ソリってこんな大切なんだって。
で、実際ソリ使われたんですか？
ソリ、まあ、制作部が用意してくれてたんで、ソリに乗っけて引きずって運んだりとかしたことありましたけど。
大変ですね。寒かったですもんね。
寒いっすよ。だって普通にバリバリ雪降ってましたからね。あの、なんだろうな、
大変。
後半の、雪の時のアクションシーンの下りの日とかは、
はい、
普通にバコバコドカ雪降ってる中で一日中撮ってたから、
はいはい、
普通になんか、その辺に置いといた機材がなくなって、はい、たりとかしました、
ね。あ、雪に埋もれる。
そうそうそう。だからもう、いなくなる機材が。機材がいなくなったっ。
で、探さなきゃいけないですよね。
掘って探したりとか。
うわ、
そう。してましたけど。
機材トラブルってありました？
機材トラブルは、まあなんか雪で壊れたみたいなこととかはそんなに起きなかったですけどね。けど、単純にね、なんか撮影部が、
はい、
自分はもうこう置いといたら、はいはい、鎌倉みたいになったりとかしました。
面白いですよね。
自分の上に
座って。なるほど。鎌倉っぽくなる、ね。
自分が鎌倉になってますみたいな。
なるほどね。いやもう本当ね、根本さんはもう話題作ばっかりやるからすごいなと思って。
住みそうはまあでも、確実にあの年一番大変だった仕事です。
ああ。
単純に撮らなきゃいけない内容もすごく複雑だし、
確かに
アクションが多くて。
アクションしたらまたすぐその特殊メイクしなきゃいけないしっていうのもありますもんね。
アクションなんて基本ね、どこで撮ってたって大変なのに、それを雪の中で撮るっていうのが一番こんなに過酷なことあるのかっていうぐらい大変なこと状態でしたけどね。
いや
寒い。で、あと、まあ演者が若い子多いんで、深くまでやれないっていうのが、
はい、あ、なるほど。あ、そっか、ちゃんと守ってたわけ
で。もちろんですよ。
当たり前ですよね。
当時、某監督が、
あれですね。
はい、ワウワウだかどっかのドラマで、
ありましたね。
やらかして、ね、問題がすごい、紛糾していた直後だったんで、もう絶対そこだけは守れっていう。
あの時期ですか。大変な時期ですね、じゃあ。
そこだけは絶対守れって話になって、で、8時だったかな、忘れたけど、その要は。
確か20時ですね、
そう、
ケツが。
っていうのを本当にちゃんと守って撮影してたんで。
大変
な。まあ毎日早かったんですよ、だから終わるのは。
ああ、なるほど。
そう、その代わり取り切れないっていう。
ああ。それはそうですね、
アクシデント。膨大な量のアクションシーンがあって。
そう。アクシデントもたくさんあったと思うんで大変だなと思って。
そう、あとな、
雪は本当大変ですよね。
雪の中に女の子埋めたりとか。
え、ああ、雪の中女の子埋める？
はるかが、はあ、はるかじゃねえや、ルミ？ルミ？ルナ？ルビか。
あ、女の子埋まってるシーンありましたっけ？
はるかに殺された3人を見つけるシーンありました。
はい、ああ。なるほど。
そう、
あの穴の中ですね。
そうそう、
うーん、
あそことか本当に埋めてそれで引き絵撮ったんで、
うわー、
そう、10分ぐらいはあの子たちに寝ててもらいましたけどね。
大変だな
本当の子たちに。
いやー、ミスミソはね、これ本当にすごい映画なんでね、もうぜひ見てほしいですね、こちらも。
あ、ルミね、ルミだ。そう、
ありがとうございます。ちょっと次、二宮隆太郎監督のこと言っていいですか？
はい、二宮、はい。
二宮さんとはどういうふうにお知り合いになったんですか？
二宮もだから、
今泉組
界隈にいたから知り合ったっていう、そうっすね。
二宮さんの映画は、もう全部やってらっしゃるんですか？
いや、全然、枝葉のことと、これから公開するお嬢ちゃんっていう。あの2本だけで。
お嬢ちゃんって公開するの？
お嬢ちゃんもこれから公開しますね。
一回公開しました、
ね、一回、まああれはだから演舞の発表する箱の時にやったってい
う
だけなんで。
なんです
ね、
枝葉のことなんですけど、これももう本当僕見てもびっくりしたんですけど、最後のラストシーンとかも本当かっこいいなと思って。で、特にですね、僕びっくりしたのは、根本さんが居酒屋のシーンで、は
い、出てるっていう。
そうなんですよ。で、僕見てて、あれ、これ根本さんだよな、でもなんかめっちゃ演技うまいから、いや、これ俳優別に雇ったのかなって思って、で、なんか外に出てきて、で、なんか絡まれるんですよね、二宮さんが。で、 それをなんか
51に蹴っ飛ばされて、
そうです。でそれで
それを飛べる
そうです
のが俺
そうで、あれもなんかすごい自然にやってるから、あれこれは俳優さんかなって思ったんですけど、
僕でしたね。しかもその日、その撮影の日は、はい、上司の山本孝明さんっていう、
はい、
それこそいろんな作品担当されてる
松江さんとか、
松江さんのねライブテープとか、はい、まあ、最近だと森のいる場所とか、
あ森にいる場
所、生きてるだけで愛とか、はい、もういろんな作品やられてる山本孝明さんに来ていただいて、
はい、あなるほど、
孝明さんっつって、僕出るんで、
そうか、
そこのシーンの録音やってくれませんかっつって言って、
誰が録音やってんだろうと思って、
どういうことって言われて、いや僕が出るんですっつって、僕が出演をするシーンがあって録音できないのでやってもらっていいですかっつって、
あれはあれじゃあ二宮さんからぜひやってっていうふうに言われてたんですね。
まあ出てほしいって言われて、まあ、出るなら出るのはいいけど誰が呼ばれるとなっつって言って、
すごいな、
上司を呼び
つけて、じゃわざわざ山本さん呼んで撮られたんですね。
上司を呼びつけて録音してもらい、自分で自分にピンマイクをつけて撮りました。
すごいな。いやもう本当僕根本さん演技うまいなって思ったんですよ、あの時。結構それが印象に残ったんですけど、なんか他にも演技されてる映画があるって聞いたんですけど、
僕が役者で出てる映画は、はい、まあいろいろあるんですけど、
はい、
多分一番ちゃんと出てるのは、
はい、
峰浩一の故郷の歌
っていう、それは自主映画ですか。
自主映画ですよ、完全に。自主映画によく出てくるおじさんなんで僕。
あ、そうなんですか。自主映画によく出てくる。
あとだって言うたら大畑さんの変化も出てます
し。え、変化どこ出てます。
変化ね、駅前で森田明さんに誘惑される若い男。
で
多分ついて行ってたら食われてたんですけど、あ食われてたっていうか殺されて餌になってたんですっていう役なんですけど。
は
い
はい、ありましたね。
阿佐ヶ谷の駅前で森田さんに声かけられて、あいいですっつって言ってこう逃げるって。たまに。そう、だからその当時の、自主映画にたまに出てる、
はい、あなるほど8年前ぐらいですかね。
そう、
なるほど。
だからまあ舞台ではいっぱい出てたから、あ人前に出るのは全然僕嫌じゃないというか。
なるほど、
そう、
いなるほど、慣れてらっしゃるんですね。
慣れてる方。
いやすごい。え、故郷の歌っていうのはどっかで見れないんですか。
故郷の歌は今はDVD とかにはなってないんで、多分見るのは非常に厳しいんじゃないのかなと。
ぜひ見たいですね。山本さんの演技見たいです、ね、
今チャペス事業部、ブレスっていう事務所のチャペス事業部というところに、はいはい、峰剛一という役者がいるんですけれども、はい、そいつが監督なので、
はい、
多分チャペス事業部さんにメールかなんか送っていただいて、故郷の歌という映画が見たいんですけれどもどうすれば見れるでしょうかって言っていただいたら、多分
見方
はあるかもしれないですね。
なるほど、そう、変えました。最新作は何かありますか。今後公開する映画
これから公開だと、
はい、
もう長崎ではもう今始まったんですけど、
はい、
横尾初樹監督の琥珀という井浦新さんと、
はい、
あきら 100% さんが兄弟役をやってる、まあ、生き別れたお父さんを探しに行く兄弟の話があるんですけど、ファミリードラマがあるんですけども、
はい、
それが、東京だとそうですね、東京だと7月6日の土曜日からユーロスペースとシネマート新宿で公開します。
アキラ 100% さんが俳優ってすごいなと思ってますけど、
でもアキラさんはなんかもともと役者さん、
あそうなんですか、
を目指されていたのか実際昔からやられてたのかはちょっと失念したんですけれども、 その監督の横尾さんと昔から知り合いで、
そうなんですね、
そうそう、で
監督の知り合いなんだ。
監督からすると芸人アキラ 100% というよりかは、うん、俳優を、だからみたいな、俳優をわしアキラだからみたいな感じの人だったんで、まあ別にな
んか
人気芸人だからキャスティングっていうよりかは普通に監督との昔からの
親しみ
で、そう、お芝居してほしいっつって言って、
なんかちょっとポスター見るとシリアス寄りの
映画なのかなって
。
まあ、ただなんかちょっとなんていうんですかね、ちょっと映画の中のキャラクターとしては、
はい、
コミカルなお兄さんというか、
はい、
なんだろうな、海外の映画でいうとザ・ファイターの、
はい、
あの人
ザ・ファイターって何でしたっけ。
ザ・ファイターって あれですボクシングの映画 の、
はい、
あのお兄ちゃんのクリスチャンベールみたいな感じで、
はい、
ちょっと、はい、あの何ですかね虚言癖のあるあのお兄さんみたいな役をやってて、
新田さんのお兄さん役なんですか。
新田さんのお兄ちゃん役。
あ、そうなんですね。
そうですそうです。
これもちょっと楽しみですね。
でなんか仕事をちゃんとしてないんだけど、
はい、
なんかあの偉そうなことばっかり言ってるお兄ちゃんっていう、
ダメ兄貴
ダメ兄貴みたいな。
ああ、そうですね。楽しみですねこれ、そう聞いてくると。へえ、脚本も監督なんですか。
脚本っていうかもう監督どころか、もちろん監督で、
はい、
もうだからこの映画琥珀っていう映画は監督のほとんど
実体験。
あ、うん、
そうなんですね。
その要はお父様と監督の横尾さんは会ったことがないらしいんですよ。
あ、
実際には会えてない。
へ
ー、そうで、まあ、その会えてないお父さんを映画の中で、まあ、探しに行く兄弟の話を書いて、だからまあこれ主演の新田さんの役は、
はい、
ほとんど自分として書いて、
横
尾さん自分として書いてて、で、横尾監督の奥様は遠藤久美子さんなんですけど、は
い、そうなんですか。
そう、遠藤久美子さんの旦那様なんですよ、横尾さんは。なんですけど、劇中でその自分として描いてる新田さんの役の嫁さんを普通にその遠藤さんにやっていただいてて、だからその何ですかね、あの疑似横尾ファミリーが見れる映画です。
あ面白いですね。なるほど。
ずっと現場で新田さんに演出しながら、あの普段の僕はっつって
言
って
たんで、それ新しいですね。その演出、
これは普段は僕はこうしてますね、
面白いですね、
と言いながら演出したんで、完全にあの普段の横尾さんと縁組さん の、 あの夫婦生活をこ う、 こう覗ける感じになってます。
ちょっと 聞いてくると面白そうですね。
いやでもすごい素敵な映画だと思います。
早く見たいですね、
はい、
いやありがとうございます。ちょっと長々とたくさん喋ってしまいましたが、
まあ、琥珀、そうですね、琥珀と、あと、まあ、もうすぐ、内藤さんの許された子供たち。
はい。
まあ、
それも実習ですよね。
完全に実習っす。あれも、まあ。
あと、撮影が23で。
そうです、そうです。
田坂さんプロデューサーです。
そうです、そうです、そうです。
その辺。もうすぐ公開なんですね。
まあ、公開というか、完成がもうちょい。
完成がもう
すぐ。で、まあ、多分、年内、試写関係は年内に全然始まってて、で、そうっすね、
相当こだわってらっしゃるのが伝わってくるんで、あれは、
まあ、そうですね、時間かけてますからね、
本当に。早く見たいですね。
これから
許された子供たちでしたっけ。
許された子供たち、そうですね、許された子供たち、
ね、いじめの加害者の話ですね。
そうですね、
はい、
そう、
いや、その早く見たいですね。
そう、あと、まあもうすぐ公開ではないのか、
はい、たくさんありますね。
いっぱいありますね。
やっぱ仕事たくさんされてますね。
いっぱいあるですけど、そうす、まあでも言えるのがそんなにない、ね、まあ、情報公開されてるのだと、そのまあお嬢ちゃんの劇場公開も多分年内にありますし、
二宮、はい、監督の、
あと「はるかの末」っていう、
はい、
まあ、岡山の備前市っていう場所が、はい、あの備前焼の、
はいはい、
そこのまあなんか岡山の備前市で撮らせていただいたあの漫画原作の、なんか東京で OL、 つまらん OL やってた女の子が辞めて、
はいはい、
あの備前市で備前焼の作家になりたいっつって修行するっていう漫画があるんですけど、あの遥かの末っていう、それの実写化をやりましたんで、あの最近あなたの番ですとかにすごい出てて、あの売れてるなおっていう、なおちゃんっていう女の子なんですけど、なお、
はい、
と、まあ、あと笹野隆さんと、
はい、
そう、
それも、近日公開。
そうですね、多分年内、
年内、
うん、じゃないですかね。
あ、じゃあもう今年だけでたくさん公開しますね。
そうです
ね。すごいな、さすがですね。あの、ちなみにこのラジオを聞いて、
はい、
もしちょっと根本さんにコンタクト取りたいとか、
はい、
例えば学生さんで根本さんの現場行きたいとかいう人がいたら、
はい、
これツイッターから連絡取ればいいですか。
まあ、ツイッターもしくは、はい、根本飛鳥で検索していただきますと、はい、オープンマイクっていう僕のホームページが出てくるので、そこのコンタクトという欄からメールしていただけたら、僕につながります。
じゃあこれはぜひ、じゃあリンク貼っていいですか。
あ、いいですよ全然。
じゃあ、はい、稲穂ラジオにリンク貼りますので、
はい、
ぜひ。
常に助手は募集してますので助手と仕事は常に募集してますのでは
い、女子と仕事は常に募集しておりますということですね。
そうですね。なんかあと、そうですね、なんかずっとそういう学生の、はい、まあなんか僕でよければなんですけど、はい、こういうなんか仕事の話とか、はい、なんか録音のそのまあなんていうんですかね、学生とか向けの技術ワークショップみたいなのは、はい、なんか要望があればどこでもやりたいっていうふうにいつも言ってるんで。
結構行かれてますよね、そういうのも。
そう、行ったりとか、はい、あとそのまあ、あのホームページで自分が録音レポート書いたりとかしてるのも全部そういうの向けでやってるつもりなんで、なんかまあ学生の人とかで、なんか自分の学校で、そういうなんか僕を呼んでくれてなんか話をしたりとか、はい、なんかその要はまあちょっと技術ワークショップみたいな機材を使って録音のことやったりみたいな、はいはいはいはい、あのこととかは僕全然あの本当にやりたい、どんどんやりたい人なんで。
いいですね。
あの興味をもっと持ってもらわないと困るんで、あのまあ、なんかそういうね、ちょっとでも現場に興味ある学生の子たちがいる場所とか、はい、大学とか専門学校とか何でもいいんですけど、そういうところでの方がいたら全然そういう連絡もしてもらって、なんか、はい、別にお金とかいらないんで、金くれとは言わないので、なんかまあその話を聞かせてくださいとか。
素晴らしい。
なんか
いい取り組みですね。でもね、
こういうまあ、それこそなんかね、仕上げのこととかって多分実際見ながら話さないと分かんないと思うんで、うんうん、なんか昔の許可が取れる映画の仕上げの話を、うんうん、セッションを開きながらするとか、そういうのでもいいかもしれないですし。
勉強になりますね。
仕上げ重要ですもんね。なんかこれからやって、まあ呼んでくださいよっていうだけじゃなくて、なんか自分でもやっていきたいなと思ってるんで、うんうんうん、なんか
いや、どんどんやってほしいですね。もう、
はい、それはそういうこともちょっと考えたりもしてますんで、興味のある人は
ぜひコンタクト
をフォローしていただいたりとかですね、はい、僕とつながっておいていただけると何かあるかもしれません。
いやー、ありがとうございます、
はい、
すごい濃密なお話聞いても本当に大感謝ですぜひこれ皆さん聞いてほしいですね。
はい、
はい、それではですね、今日のゲストは、録音技師の根本飛鳥さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。